今週ね、まあ、1ヶ月半、2ヶ月ぶりぐらいにね、髪の毛を切りに行ったのよ。まあ、いつもだったらね、俺もね、池袋っていうさ、そんな都会に住んでるからさ、そりゃね、カリスマ美容師とかもいっぱいいますからね、いつもであればお願いしようかなーってね、思ったりするんですけども、まあ、結局ね、思ってるだけで、まあ、いつもキュービーハウスに行くっていうね、キュービーハウスも、みんな知ってるかどうかわからないけどもね、大体行かないでしょ、キュービーハウスにね。みんな普通に、まあ、美容室、ね、元い美容院、行ってると思うんですけども。まあ、私ぐらいになってくると、まあ、基本的には行きつけのね、キュービーハウス行ってさ、まあ、値上がりしてるわけですよね。1000円だったものが1080円になってるけどもね、この80円の値上がりぐらいじゃ、ね、俺のキュービー愛はね、まあ、止まりませんから、まあ、行っちゃうんですけど、で、今週キュービーハウス行ってきて、で、いつも通りですよ。まあ、結構伸びてきたから、いつも通りの髪型にしてもらおうと思って、横は6ミリで、で、かなり上の方まで買ってもらって、で、後ろもかなりね、上の方まで買っちゃって大丈夫ですと。で、トップは、ね、頭の上の方は、ちょっと立てられるぐらいにしてくださいって言って、わかりましたってね。出来上がったのはやっぱり、ね、日本兵、旧日本軍ね、そんな感じがするんだよね、っていう。でさ、いつもだったら、もうちょっとね、なんかうまくね、できるのよ、スタイリングが。だけど、残念ながら今回の髪型ね、もうスタイリングするにも髪がないからね、どうにもならなくて、久しぶりなんだけど、殿下の宝刀、眉毛描きをね、ちょっと取り出しましてね、M 字のところ、本当にやばいから、そこの根元の方ね、その M の一番奥のね、ところ、だけ、ちょっと塗りつぶすっていうね。そうすることによって、遠目から見たら、あれ、あの人、M 凄そうに見えるけど、何か、黒く、何かが浮き上がってるぞ、みたいなね。あの人 M じゃないのかしら、みたいなね。そんなのも、まあ、疑問を持たれながらね。まあ、そんな印象を残せるんじゃないかなと思って。まあ、近くで見たらね、あれ、パルさんちょっと、これ地肌が黒くないですか、みたいなね。ちょっと、そんなに凝視しないでよってね、照れちゃうからっていうね、話なんだけど、まあ自分でも鏡に近づいてみるとね、あーこれ書いてあるなってわかるけど、うっすら産毛がある中で、そこの地肌に書いてあるから、言うほどわかってないんじゃないかなと思ってね。まあそんなんでね、久しぶりに、まあ、このね、でも言っても、この眉毛描きでね、頭の隙間を埋めるっていう行為は、最近本当にね、ハゲてきたけども、なんだかんだで、何年前だろう ?5 年ぐらい前であれば、多分やってたんだよ。昔、その俺がね、付き合ってた女の子と付き合ったことがありますけども、確かその時にね、なんかその、頭ハゲちゃって、でもそれ多分付き合ってて、それが、別れてたね。別れた後に、まあでもなんだかんだで連絡は取れるぐらいの、間柄ではあったので、それで多分、ちょっともう M 字がやばすぎて、で、M 字のところに、ちょっと眉毛描きでね、ちょっと塗りつぶそうかと思ってるんだけど、眉毛描きって何買ったらいいのって、ちょっと全然俺わかんないんだけどって電話した覚えがあるから、その頃からだから、まあ別れて、そこから多分1年ぐらい経ってから連絡取り合うようにな、半年1年経ってからだよね。なったから多分そのぐらい。5年前ぐらいからはぬりぬりしてるはずなんだよね。いや、もっと前にしてたのかな。まあでもそのぐらいだから俺が20代の後半、ね、27とか、そのぐらいにはもうね、地肌ぬりぬり体験はね、済んでますから。そうしたらもう俺もね、もう今となっちゃう。全然怖いものないですよ。いくら M 字にされて。ねえ、ほんとは、ね、トップをさ、ちょっと立てられるぐらいにしてんのにさ、スポーツ狩りがちょっと伸びたぐらいになってるからね。いや、ちょっと待ってくださいよと。まあ、次回からはね、もう立てられるぐらいじゃなくて、もう本当に上の方は揃えるぐらいですね。動き出せるぐらいって言えば、さすがに動き出せるぐらいって言われて、スポーツ狩りが伸びたぐらいにされないでしょっていうね。まあ、そんなところでね。で、いつも通りね。まあ、M 字がひどければね。やっぱ失敗しちゃうことは、やっぱりキュービーハウスですからね。お値段ね、お値段以上は望めませんから。なので、家にね、ちゃんとね、眉毛描きは常備してありますからね。だから、全然安心だったよね。 前はやっぱりハゲちゃって、もうハゲるぐらいまでね、もうあらわにされちゃって、どうしようどうしようってなってたけど、もう今は本当にどんなことやられても塗りつぶせばいいじゃんっていうね、そんなのがあってさ、まあこれがね、どんどんエスカレートすると、まあスーパーミリオンヘア、まあいわゆるふりかけさんですよね、ふりかけちゃうっていうね可能性もあるけど、ふりかけはさ、俺もね使ったことないから、まあそのうちねラジオの企画でやるのかもしれないけども、スーパーミリオンヘア、あれ産毛がないとダメかな。産毛があればね、そこにその、まあ、黒っぽい繊維がねいっぱいついて、それでそこにスプレーをすることによって、あのその繊維を固めてね、で髪の毛があるように見せるっていうね、素晴らしいものがあるんですけども、まあ、どうなることやらわかりませんけども、今の段階ではね、地肌直接塗り塗りがね一番効果的かなと、ね、そんな感じでここ一週間ね、過ごして、本当に嫌なんですね。朝起きて、やべえ、時間ないって鏡見ると、ハゲがいるってね、塗らなくちゃってね。朝一番の作業がそれっていうね、本当に、全然、心がね、なんか豊かになってかないなと思ってね、髪の毛も豊かになっててほしいなみたいなね。そんな感じでね、まぁ、ちょっとやっていますんでね、もう今週もそんなね、ハゲたね、おじさんがね、今日1時間ね、お話ししていきますのでね、最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなね、こんなで、まあなかなかね、美容室行くっていうのもね、ちょっと難しいんだよね。こんなさ、ハゲたやつがさ、美容室行ってさ、でなんかいろいろやってもらうっていうのもね、おこがましいですよ。ただね、やっぱりキュービーハウスでできない髪型ってのあるから、そういう時はね、まあ美容室行きたいなとは思うんだけどさ、まあ俺も12月末で仕事辞めちゃうから、その時はモヒカンとかもね、また復活することはできるんだけど、ただやっぱしね、転職活動もするからね、モヒカンにはできないっちゃできないんだけどさ、まあそんなね、こんなで、まあ次回のね、また2ヶ月ぐらい経ったらね、髪の毛伸びますから、その時ね、ちょっとどうしようかななんてね、考えてみたいと思っておりますね。じゃあそんなんでね、まあ、今日もお話ししていくんですけども、一応お便りとかもねお待ちしてますのでね、送っていただけたらありがたいなというところで、でお便りは掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその後っていうところに、お便りいただきますか、あとはメールですね。メールアドレス、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で、童貞ネットホームページ右上のところにメールフォームってところもありますので、そこからでもね、メールの方は送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。で、掲示板の方の、お便りのね、スペースがですね、あと残り多分15通ぐらいしかね、受付できないと思うので、まあ来週また新しいね、ラジオ用スレその5、6っていうのをね、作っときますね。今日は多分15通、まあ15通もね、このリアルタイムでは来ないでしょうと。ね、まあ事前にはね、結構書いてもらったりするんですけども、リアルタイムで15通、なかなか来ないかなと思うんでね、まあその辺はね、そんなこと言われるとしてね、みんながね、なんか、あ、い、う、え、おしてね、どんどん埋めてっちゃうみたいなね、すぐ15、ね。もう佐野団最後で15通だからね、そんなことはしないでいただきたいんですけどもね、愛のこもったねお便りお待ちしてます。まあそんな、今週なんですけども、何他にやったかなっていうと、まああと咳はねずっと長引いてましたけども、まだ止まらないんですね。今日はね調子が悪くはないのでね、まあ仕事中ちょっとね咳込んだりはしましたけども、今のラジオの段階ではそんなになんか不安な感じもなくやれてはいるので、で前にね、病院行ってで採血とかもしてね、で2週間分の薬も出されてね、そこからもう2週間経ったんだけども、まだね病院行けてないんだよね、なかなか行く時間がなくて。で 火曜日水曜日が連休だからね、まあ、どっちかで行ってね、もう先生には、まあ、血液検査の結果だけ聞いて、で薬はもう大丈夫っすって言っとかないと、ほんと高いからね、また5000円ぐらい薬請求されるからさ、やだよ俺、たった3回内科に行っただけで2万円とか取られたくないからね、もう無職になるんだからってね、そこはねちょっと節約していかないなと思って、最近晩ご飯もカップラーメンですよ、ね、カップラーメンがちょっとその節約なのかどうかって分かりませんけども、昔はね友達でいたのよ、お金ないとかね、まあ、生活苦しいっていう言ってるやつがいて、ただそいつの飯を聞くと、あもう晩飯なんてカップラーメンだけだよって言ってるの、待て待てと、カップラーメン1個いくらですかと、普通に100円ショップとか安いスーパー行けば1個100円で売ってるよカップラーメン、だけどさそういうやつに限って普通にコンビニで買うじゃない、コンビニで買ったらさやっぱ200円ぐらいすんだよね、例えばカップヌードルのちょっとビッグみたいな大きいの買ったりとかするとさ、まあね成人男性だからさある程度大きくないと食えないからね、そうすると200円でしょ、いやいや一食200円って金かけすぎでしょうってね昔は思ってたんだけどね、昔俺も100円で3玉のうどんをね、一つ食べるっていうね、そういうまあほぼね辛い生活をしてましたからね、そういうのを聞くとね、そんなんで全然ね贅沢ですよって思ってましたけどね、さすがに普通の生活をしてしまった今ではね、さすがに3玉100円のねうどんをね一食で一パックとかね結構厳しいですから、なのでまあカップラーメンにちょっとね格下げをした感じだったんですけども、まあこれはね節約のところもあるし、あとはダイエットもあるね、だから不健康になっちゃうからね、昼間はなるべくまあ栄養のあるもん食ったりとかして、で夜はカップラーメンみたいなところかね、まあ昼間ね お昼でもね食べたとしてもコンビニなんだよね、セブンイレブンでさ、もう近くが職場の近くにセブンイレブンしかないから、ただセブンイレブンのお弁当とかは結構美味しかったりとか、ね、保存量とかも少なかったりとかするって噂も聞いてるからさ、まあお昼に結構栄養のあるもん食ったら夜はカップラーメンで、で昼間ねそのお昼にカップラーメン食っちゃったら夜はまあちょっと野菜とかね栄養のあるもん食べてみたいな感じでやっていこうかなと、そんな感じなんですけども、で最近そのね食っていう部分でさ食べ過ぎちゃってる部分もあるんだけど、でも何食ってるのっていうと、そんなにやっぱりいつも通りラーメンとかさ、そんなんばっかり食ってんだよね。でラーメンの他に何食いたいのかなっていうと、俺ジャガイモがねすごく好きなわけよ。で今度まあお正月ね実家帰るんだけどさ、その時にまあ毎年何が食べたいとかさ、そういうのを母親にねリクエストしたりとかしてんの。まあ毎年毎年一応もつ煮、ね、もつ煮を大量に作ってもらったりとかしたりとか、去年っていうかまあ今年だけど、今年は何作ってもらったかな、里芋か、里芋の煮たやつをなんか無限大に食いたいなと思ってさ、でもうすんげえ作ってくれって言ってね、里芋煮てもらって、で今回なんだけども、今回はちょっとじゃがいも祭りにしてもらいたいなというぐらい、まあじゃがいもがすごい食べたくて、自分でじゃがいもの皮むくのが本当にめんどくさいんだよね。ちゃんとあるんだよ、皮むくそのピーラーみたいなやつあるんだけど、それでもやっぱりめんどくさいんだよね。だからそうめんどくさいところはすいませんとね、母親にそうお願いしようかなと思ってさ、でまあじゃがいもねいろいろ作ってもらおうかなって計画してるんだけどもさ、それでもあとね何ヶ月あるのと、まるまる1ヶ月あるじゃないですかとね、それまでじゃがいも食えないのって寂しいからさ、俺も自分でねじゃがいも調達しようかなと思って、ただやっぱし皮むくのめんどくさいから他に方法ないかなーって思ったところ、昔俺100円ショップでマッシュポテトの素っての買ったことあんの。これが粉末状の、ポテトっていうのかなが入ってて、でそれボウルとかに開けて、で、牛乳だったりとかお湯だったりとかを入れて混ぜ混ぜすると、あら不思議、あっという間にマッシュポテトができますよと。まあ、マッシュポテトって何よって、そこまでの話になっちゃうとあれなんだけど、まあ、すりつぶした、なんか、ふかしいも的なやつだ、ポテトサラダの、その、塊が、 もうそんな大きいゴロゴロとした塊が全くない、で完全にすりつぶされたそのプレーンなね、じゃがいも的なやつなんだけどさ、まあよく、まあ俺ぐらいリッチマンになってくるとさ、ステーキとか食べ行っちゃうとね、ステーキの横に付け合わせてあったりとかね、ありますけども、そんなマッシュポテト昔ね、それ作ったなと思って買ってさ、なのでそれだったら皮むかなくて済むなと思って、でうち今ね電子レンジもないしさ、ね、そんなんだからなんかそのうまい調理方法がないからさ、で今唯一あるなんだろう少しちょっと電気的なね、その調理器っていうと電気ケトルがねうちあるから、だから電気ケトルでお湯沸かして、でマッシュポテトの粉末にねお湯入れればさ、まあできるっちゃできるでしょと思って、で大量のマッシュポテトじゃあ食いてえと思ってね、まあだってマッシュポテトがあったらそこに例えばまあキュウリとか人参とかちっちゃく刻んで、で練り合わせて、あとマヨネーズ入れたらさ、まあ普通にポテトサラダになるわけでしょっていう理論のもと、で過去に食ったまあ居酒屋っていうかね、美味しい料理店でさ、食ったポテトサラダとかもあるからさ、それを思い出して、例えば昆布のね、まあ、佃煮っていうの、フジッコのなんとかちゃん的なやつ、そういうのとかをまあポテトにね、混ぜて、でそういうのを提供してるところもあるし、あと胡椒か、胡椒結構ガンガン入ってるんだけど、なんかすごい美味しいね、そんなポテトサラダがあったりとかして、ちょっとまた俺ポテトサラダの旅に出たいなというぐらいね、ちょっとポテトサラダ作りたいなと思ってさ、まあそんなんで、じゃあマッシュポテト買おうかなと思ったんだけど、いつもねその行ってる100円ショップにはなんかもうマッシュポテト売ってなくてさ、売ってねえな、どうしようかなと思って、いろんなところ行くんだけどさ、そのスーパーとかも行ってみたんだけど、なんかなくて、どうしたもんかいのと思って、まあ一応じゃあネットで買うしかないなと思ってさ、いろいろ調べて、でやっぱしアマゾンでね、買うんですけど、まあ種類はそんなに量はなんか種類はないんだけども、いくつかあって、まあ無添加とかさ、ね、いろいろあるわけで、やっぱりマッシュポテトってさ、なんか形がもう粉末になっちゃってっからさ、少し出どころわかんないじゃない、でどういう加工されてるかもわかんないから、まあ、できればね、その国産とかさ、あと遺伝子組み換えしてませんとかさ、保存量ゼロですとかさ、そういうのがいいなと思ってさ、でもやっぱ高いんだよね少し、で量も少なくて高いの、いやこんなのにお金そんな払えないよと思ってさ、多分 200g とかで600円とか、まあ、そのね分量はどうだかわかんないけど、なんか高えなとね思っちゃって、でいろいろ調べてると一個すごいの出てきて、さっきはね 200g で600円だよ、ということはさ、例えば 200g かける10したらさ、まあ、2kg じゃない、2kg でもね600円だったらかける10なんだから6000になっちゃうじゃない、2kg 6000になっちゃうの考えると、私見つけたすごいやつ 2.5kg で2000円っていうね、あれなんかおかしいなって、ちょっとグラムと円のね絡みがちょっとおかしくなってんなって思った人いるかもしれないけど、大丈夫、 2.5kg で2000円、これすごいなと思ってさ、でよくよくね、やっぱりそういうのって危なそうじゃない、結局さ遺伝子組み換えだったりとか、あと保存量ねガバガバだったりとかね、わかんないからと思ってみると、あのねコストコってあるじゃない、あのいろんなねその会員制でなんか大量買いができるみたいなさ、かなりその安いけどもう量が多いね、だから今いっぱい買って、まあ、ご近所さんと分けたりとかね、大家族だったらまあそこが一番いいかなとかね、いろいろあると思うんだけど、そのコストコで売っているマッシュポテトっぽいの、まあ、それがどっかでね、どっかの代理店がまあ自分で仕入れてね、それを売ってるんだと思うんだけど、でそんなんで 2.5kg で2000円だったらまあいいよねと思って、コスパ最強だなと思ってさ、で当分このマッシュポテト食っていけばね、まあカップラーメンも食わなくてもいいよ夜ね、マッシュポテトだけ食ってればいいよ、あとは味噌汁でもつければね、こんなにいいね食生活はないね、もう安上がりだし、ね、サラダですから言ったらね、もう野菜ですからね、 もう太る要素がないよと、まあ完全にマヨネーズガバガバになる予定なんですけどね、まあ大丈夫、マヨネーズもねカロリーハーフみたいなね、そうすれば大丈夫ですから。でそんなんで、じゃあそれ買おうと思ってポチッとしましてね、届きましたよ、食べましたよね。まあ一応食べるんだけど、その作り方としては本当はね、この一袋でかなりの量ができるっぽいの。一袋に対して水とか牛乳を 700ml ぐらい使うのね。だから普通に粉末がそれだけ膨らむんだよね。全部吸っちゃうからさ。ということは一袋で 700-800g のポテサラっていうか、そのマッシュポテトができちゃうの。それがね多分ね13袋14袋ぐらい入ってんのかな。だからもうこれは食べ放題だと。っていうか一袋使っちゃうと絶対食べきれないと、ね、もうラーメン屋でつけ麺で、ね、超大盛り頼んだって500でしょ。そこをそれを超えるポテト、ね、あんなもそもそしたものが700-800あったらもう無理だからさ、半分にしようと思ってね、まあ、袋の中半分で、で出して、で俺そのマッシュポテトっていうね料理を食べるために買ってんじゃなくて、ポテトサラダにするために買ってるから、あえてそこをクリーミーにする必要ないから牛乳は入れたくないなと。なので、まあ、お湯だけでね行こうと思って、お湯を、まあ、半分ぐらいだから 350ml ぐらい入れて、で混ぜながらね、でおーなんかできてきたと思ってね、であとはじゃあマヨネーズ入れっかと思ってね、ポテトサラダはマヨネーズ入れんだろうと思ってガーッとマヨネーズ入れて、でそこからさっき言ったね、それだけ味気がないから、ただ野菜とか切るのはまためんどくさいじゃない。まな板用意してね、包丁出して、でまたゴミ出るしさ、めんどくせえなと思って、なのでその昆布の佃煮的なものをね、それを、まあ、ぶち込んで、で混ぜ混ぜして、もうこれでいいじゃないと思って、で食べたんだけどさ、これあと 2. 何キロあんだろうみたいなね、2.5 キロだったから今一口食ってあとみたいな、これが食べ終わるまで続くのかって思った時の絶望感ね。美味しくないんだよねあんまり。まあ、俺のその計算がね、そのお湯とか入れてる計算がおかしいのかもしれないけど、美味しくないんだよね全然と思って、でもう自分でももうどうしようもないからさ、半分ちょっとぐらいまでそれね食うじゃない。もうそれだってもう美味しくないポテトのね山盛りが目の前にね 350g とか 400g ぐらいあんだからさ、これ食うんか 200g ぐらい食ってさ、でそっからどうしようかなと思って、でじゃあねちょっと手元に胡椒があったからね、ブラックペッパーあったから、でブラックペッパー入れてるねその飲み屋さんもあったからさ、じゃあそれを真似しようと思って、ただもう昆布が完全に入ってんだけど、昆布にペッパーみたいな、まあ、新しいんだろうと思ってね、シャカシャカやってさ、まあ新しいっちゃ新しいんだけど、まあね味がちょっと変わってね、まあいいっちゃいいから、それで食ってさ、でも限界はね400全部食べきったけども、これでねもう封開けちゃったね、1パックがまだ残ってるし、で封開けてないパックがまだ13、12パックぐらい残ってるし、これ限界だなーと思ってさ、なんでもしよかったらと思って、なんか職場の人とかにね、今まで皆さんありがとうございましたと、ね、今日で私退社なので、よかったら皆さんこれ、ね、召し上がってくださいっつって、それで残りの13パックぐらいはねもう分配することは可能かなと思うんだけどさ、なぜにねこのマッシュポテト配ってんのって、みんなさ多分ちょっとしたねデパ地下とかのまあお菓子とかスイーツとかのね小分けになってるやつとかを買ってさ、でなんか一人ずつね、なんか今までありがとうございましたみたいな、なんかちょっと軽く挨拶があったりさ回したりとかすんだけどさ、それがなんでパル内藤はねマッシュポテトを配ってるんだと、完全にあいつが食い切れなかったからだろうっていうね、そんなことないですよ、皆さんコストコ大好きでしょって、コストコで売ってるマッシュポテトはあれなんだからさ、みんな食ってるはずだってところで、まあ他のね調理方法すればもしかしたらうまくなるのかもしれないけども、まあね本来であればその牛乳入れたりとかするからね、あとバター入れたりとかするから、本当のマッシュポテトとして仕上げれば美味しいのかもしれないんだけど、どうもねまたちょっと考えないといけない、多分ねでも水が少なかったっていう可能性もちょっとあるのね、 な気持ち水を多めに入れて、で、あとどうやって食えばいいんだろう。やっぱ昆布じゃなかったね。あれはちょっと元々がバターっぽい感じなの、少し。バター味が強かったりするから。だからもう最初から、まあその胡椒だね。昆布入れない胡椒にしちゃった方が逆に、まあ美味しいかなってね、思ったりとかして、まあ作んなきゃなとは思うんだけど、また美味しくなかったらなーっていう恐怖があって、またカップラーメン逃げちゃうっていうね。そんな、ね、今週の、まあ、食事事情なんですけどもね。ほんと太ってきちゃってさ、お金はないわ、太ってきたからって、まあ、節約しながらダイエットっていうね。まあ、これが一番いいかなと思って、まあ、いろいろとね、ちょっと試行錯誤をしてる感じだね。あと、もちろん、リスナーの方でね、池袋ね、とかまで来れるよって人いたら、マッシュポテトあげるわ、ね。マッシュポテト配布オフ会をしようよ、ね。普通に配って、じゃあ、つってね、帰るからさ。本当に、マッシュポテト、どうしようね、これね、っていうね。まあ、そんな感じ。じゃあちょっとお便りね、いただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム。ラジオネーム、986番さん。自分もかなりハゲてまして、普通の美容室に行くのが恥ずかしいので、スベンソンっていうハゲ専門の美容室に行っています。一応カツラとかも売ってるんですが、もちろんカットのみでも全然大丈夫ですよ。しつこい勧誘もありません。ご検討をっていうね、お答えできました。ありがとうございます。初めて聞いたね。スベンソン。ちょっと調べたいね。これラジオ終わったら調べちゃう。ね。で、ただ、まあ俺も、ただね、その俺も言ったらさ、結構俺もネガティブだったりするけども、ネガティブの奴らの中に入るとポジティブみたいなところがあるじゃない？それと一緒でさ、もうハゲなんだけど、ハゲの中に入ってくとふさふさみたいなのあるじゃない？だってモヒカンにできるんだから一応ね。そういう風になるとさ、そういうところに行くとね、なんだよ、エリートかよってね、思われちゃうじゃん。ね、エリートってベジータじゃないですよ。ね。もう俺もベジータぐらいエリートな M 字のハゲになってますけども、そっちのエリートじゃないんだけどさ、まあね、なんて思われるか分かりませんけども、ちょっと行ったら、なんか少し気持ちが楽っていうかね、あるかもしれないね。やっぱね、美容室で、まあちゃんとね、シャンプーからカットまで同じ人でやってくれると、その、シャンプーしてるときに、あ、この人こんだけハゲてんだって、分かった上でシャンプーしてくれて、それで切ってくれるからさ、いいんだけどさ、そうじゃないさ、分業になってるところあるじゃない。入ったばっかりの新人はシャンプー。で、カットはカットで専門のやつってさ。そうすると、シャンプーしてるときに、あ、この人すげえハゲてんなって言うけど、で、シャンプー終わってちょっと軽くさ、拭いてさ。で、席に戻ったときにはさ、ちょっと隠れてんだよね、髪の毛で。で、それをさ、知らないでさ、どこまでハゲ上がってっかわかんない中でさ、美容師の人がさ、髪の毛切り始めてさ。で、あっつって、切った後で、あれ？ここ切ったたらなんでこんなにハゲてるの出てくるのみたいななっちゃうから、だからまあね、ハゲ専門の美容室じゃなくてもちゃんとシャンプーとカットをね一人でやってくれるってところであればね、ある程度配慮してくれるかなと思うからね、まあ皆さんもそのスベンソンっていうところに行かないまでもそういう一人でね、全部仕上げてくれるってところに行くとハゲてる人もねもしかしたらいいかもしれないねってところで、私はちょっとね結構怪しくなってきたのでね。だってどのぐらい怪しいかっていうと、M 字があるでしょ。M 字のそのベジータのとんがった部分あるでしょ。あそこが、その本体のその髪の毛の集合体と、もうちょっと離れかけてるからね。なんか、おにぎり見たくなってるからね、少し。だからどうしようってね。まあ、そこがもう薄いからさ、もう本当に、どうにもならないんでね。もうこれ以上どうにもなんないなってなったらもうスベンソンにねもう速攻で行こうと思っておりますね。情報ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、ラジオネームレイジさん、パルさんこんばんは。パズドラのメールで連絡した通り、俺はついにパズドラ引退を決意しました。ゲリラダンジョンスキル上げに必要になるのに、スキル上げに必死になるのに疲れました。ソーシャルゲームはハマると実生活に悪影響が出て危険ですね。パルさんもほどほどにっていうね、お答えできました。ありがとうございます。先日ね、このラジオネームレイジさんからね、パズドラっていうその ゲームの中でもそのメールのね、そのメッセージのやり取りができてさ、でレイジさんからちょっとねメッセージが来てさ、あの一応それ読ませていただきますと、パルさんこんにちは、俺パズドラ引退します、飽きたんじゃなく面白くてやめられず実生活に影響、悪影響なので思い切ってアプリ削除します。以前ラジオで引退された方の話をされていましたが、今その人の気持ちがわかりますっていうね、そういうメッセージが来たのね。まあその後は俺も返信して、このメッセージラジオで読ませてもらってもいいですかみたいな、そんなねもうレイジさんのことじゃなくてラジオのことを考えてしまってね、カス人間なんですけども、でも結局ねやっぱりその俺も前ね、同僚がもう本当に多分生活に支障をね来すぐらいパズドラやってたんだけど、で転職してさ、その人でそれで、仕事をね頑張っていたんだけどもさ、仕事をしてるとね、今の仕事はさ結構時間に融通が効いたりとかしてさ、でそのゲリラ誕生みたいなのあるんだよね、何時から何時までそのイベントがありますみたいなさ、そういうのがパズドラではあって、でその時間じゃないとなんか例えばレベル上げがしにくかったりとか、スキル上げがしにくいとかさ、まあいろいろあるんだけどさ、で今の職場だったら結構まあトイレ行くとかね、タバコ休憩行くとか、そういうのでまあ席外そうと思ったらまあいくらでもできるのよ。だからまあ1時間のうち1時間そういうのはできないけども、ね、イベントずっとできるわけじゃないけど、例えばまあトイレ行くとかね、タバコ吸いに行って10分ぐらい席外すっていうことは全然できるわけよね。だけど他の職場に移ってそういうのもまあ普通にできなくなっちゃうよね、普通の職場であれば。だからもう本当にもうスキル上げしたくてスキル上げしたくてしょうがないと。だけど仕事があって、もうそれがストレスっていうね、なんかもう仕事をしてて仕事がストレスじゃなくて、パズドラやりたいのにできないのがストレスっていうね、スキル上げしたいのにできない、それがストレスっていうね、もう謎な感じになってますけども、それでね本当にすごいあのかなりの、やり込み度合いだったんだけども、あっさりとね、アプリを削除しましたけども、今回のレイジさんのパターンも一緒ということだよね、ほぼね。やっぱり実生活になんか支障をきたすね、そんなゲームだと思うよね。やっぱりなんだかんだで1日にやっぱパズドラ何時間やってんのって言うと、まあそんなに俺はやってないけど1時間とかはでもやってるかな、通勤とかさ、通勤時とかもちょっとやるし、あと家帰ってきてからもね、まあ少しやりますけども、で結局この間ようやく700日ね、もうやってるわけ。2年間さ、例えばじゃあ1日1時間だとしようよ、700時間やってるんだよね。その700時間なんかできませんかみたいなねところはあると思う。まあこれやってたことでね、やっぱり普通に娯楽としても面白いし、あとはその友達がねあのできたりとかさ、まあ普通の同僚とかだったのがパズドラやったことでさ、ちょっとつながりが深くなったりとかさ、そういうのもあるけど、でもそれをひっくるめて考えても700時間ってちょっとした国家試験とかね、勉強700時間ぐらいすると取れる試験って結構あるんだよね。だからね、パズドラの2年間を振り返ると、パズドラしないで勉強してればみたいなね、国家資格が1個増えてましたけどもってね。ただまあこれはね結果論だから、じゃあパズドラやってなかったからって言って他のねその勉強に回すかって言って他の娯楽とかになっちゃうと思うんだけどさ、でもまあまあね、まあ、これ以上やりすぎるとね危ないということで、そのご判断ということでね。だからすごいよね、パズドラがつまんなくなったからやめたっていうことじゃないんだよね、その俺の同僚もね、レイジさんの方もパズドラ面白いだけどね、やばいこれ以上はとね、やめますっていうねところみたいなんでね、俺もそのうちやめるのかななんてね思うんだけど、まあまだね、コツコツやっていける感じかなね。まあ普通に楽しく気楽な感じでねやっている、そんなパズドラですね。じゃああとは、お便りいただいているので読んでいきたいと思います。ラジオネーム、草壁さん、ポテト内藤さんこんばんは、芋全般美味しいですよね。パルさん職業訓練校行くんですか。 現在通っている私にとってはタイムリーな話題ですってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいね。ね、どっちがいいの？ポテトがいいの？それとも職業訓練校がいいのってね、まあ、どっちもいいんですけど、まあ普通に、まあポテト全般をね、それはもちろんさっき、まあいっぱい語ったからね、もうね、美味しいですねでね、終わりにしときますけども、職業訓練校ね、一応行こうと思っているんですけど、まあ仕事辞めたらね、ハローワーク行って、その手続きするじゃない？その失業手当くださいみたいなさ。それをやりつつ、そこで、まあ、毎週だかに、隔週だか分かんないけど、まあ、その、就職活動、転職活動ね、こういうことしてますよとかっていうのは、まあ、報告とかしに行ったりとかするんだよね。で、その報告の時っていうのは別に、転職活動をしてるっていうような報告でもいいし、今こういうふうに考えてるんだけどって相談とかでもいいし、あとはそういう職業訓練校とかの、どういうのがありますかって多分そういうの聞いても多分大丈夫だと思うのでね、ちょっと最初のうちちょっと職業訓練校についてね話を聞いてみたりとかしようかなと思ってるんだけど、まあこれね、どういうのがいいのかね、例えばなんだけどさ、一応ね来週12月の3日に宅建の結果が一応出てくるわけなんですよ、合格不合格が。でもね、俺ここ最近仕事についてまたぼやいてるじゃないですかと、なんか人生かけた仕事がしたいとかさね、人生をかけられる仕事を見つけたらもうね一生そこで頑張りたいとかさ、そういうたわごとを言ってるけどさ、でもちょっとね揺らいでんのよね、宅建の試験受かってたら不動産業界ちょっと行くのもありだよなって思ってる自分もいて、まあなぜかといえばほんと今週仕事が辛くてさ、まあ仕事を早出して休憩時間削ってで残業してで休日出勤してでそれの繰り返しですよ、全然どうにもならないんだよね。でそうするとやっぱし追い込まれてきてさ、仕事つれーなーってなるじゃない。で今回のね、派遣会社辞めるっていうね、12月末で辞めるっていうのは別に仕事が嫌で辞めるわけじゃなくて、本当に転職しないと、正社員とかにならないと本当にもうまずいよと、ギリギリのギリギリのちょいとアウトのギリギリぐらいのさところじゃない。だからそれでねずるずると派遣会社にいるんであれば、もうすっぱり辞めてね、もうがっつり転職活動しようかなっていうのもあって辞めるって話ではあるんだけど、もうそれ以上にも仕事が嫌で辞めたくもなってきちゃってるところもあって、でそうするとなんか人生かけられる仕事とか見つけてなくても、もうあまりストレスがそこまでなければね、どんな仕事でもいいかなって思っちゃう自分もいるじゃない。やっぱり本当はね、もっとなんだろうな、強い気持ちでさ仕事に対して新しいところをね探したいなと思ってるけどもさ、そういう弱い自分もいるからさ、でやっぱりその人生かけて仕事をしたいとかっていうのも、仕事がね、今の仕事が順調だからこそ言えることじゃない。順調で普通にね、まあ、派遣社員とはいえ年収300万はあって、でね、お昼から出勤で、で残業なし、ね、でちゃんと休憩時間も取れる、で途中途中でね、あお腹痛い、うんこしたいっつってパズドラしたりとか、まあ、一応可能っちゃ可能じゃない。それで全然ね問題ない感じで毎日が進んでいれば、そりゃね俺も次なるステップに行きたいからさ、まず次のね人生かけたいような仕事巡り合えないかなと、そういう風に思っちゃうけども、仕事が全然順調ではない時、そうしたらさ、やっぱり他のねそのどうだっていいんですよね、普通にストレスがなくてさ、でなんかその生活的に心にゆとりがあるというか、ね、そういう仕事であれば何でもいいかなって思っちゃったりとかしてさ、やっぱね思うのは仕事に向いてないんだよねと思って、向いてる仕事は何ですかじゃなくてさ、仕事に向いてないから向いてる仕事はないんだよなーと思ってさ、まあ、そんなんで最近ちょっとね不動産屋さんね、もし宅建受かってたらね、まあそっち行こうかななんていうのもですね、ちょっと頭によぎりつつ、ただまあそれでね就職活動すれ転職活動すれば、まあある程度まあ営業だったらよ、多分不動産業界って結構すぐ入れると思うのよ、入ったことないから分かんないけどね、だけどまあ地獄な感じはするから、 なるべくね、宅建持ってるっていうのをね、有利になるような不動産の中でも、そこまでなんか激しくないところの部署というかね、そういう業務がないかななんていうところもね、考えつつ、で、やっぱりその転職活動しながら決まんないと決まんないで困っちゃうから、まあ、職業訓練は行けたらね、行きたいなということで、今足りないスキルとかをね、まあ、補ってもらえるような、ね、俺だと前に言ったけど、DTP とか、なんだかんだホームページとか作るじゃない？趣味でも作るからさ。そうすると、やっぱりちょっとしたデザインが、俺、フォトショップでしか何もその画像とか作れないからさ、イラストレーターとかも使えるとね、いいし。そうすると、前、俺、5周年記念でさ、名刺を作りましたけども、名刺もフォトショップで作ったんだよね。だから、少し違うんだよね。本当の印刷物は、フォトショップでは作らないじゃない。イラストレーターっていうさ、ソフトで作るのが大体基本だから。だから、もしね、職業訓練してさ、で、DTP とか習ったら、イラストレーターとかもちゃんと使えるようになって、で、自分の名刺もね、きちんと、ね、クオリティの高い形でね、パルナイトの名刺作れるかと思うからさ、まあ、そういうのでもね、名刺も作れるわ、ホームページのデザインもできるわね。まあ、言うことないよね、と思って。で、そしたら、また仕事の幅がね、少し広がるかもしれないから、ということで、まあ、職業訓練ね、行ったら、それを活かして転職っていう風になるからさ、まあ、どうなるかわからないんだけども、まあ、その辺ね、ちょっとあったら行きたいなと。ね、そんな感じ。で、あとなんか裏技として、失業保険、失業手当をもらっている間にね、そういう職業訓練受けると、その失業手当の期間が伸びるとかね、そんな話を聞いたこともありますから、まあその辺もね、まあ今後このラジオでね、どこまで言っていいものなのかってわかんないのでね、まあその辺はちょっとね、考えたいと思うけども、その職業訓練じゃなくて、ハローワークのね、人にちょっとその辺はね、聞いてみたいなと、そんな風に思っております。じゃあ、あとね、今日喋りたいお話なんですけども、そうだな、iPhone 6買って使ってるんですけども、とてもいいの。とてもいいんだけど、なんだろうな、やっぱ使ってて、そのオーバースペックというか、こんだけいいものが手の中にあるのに、なんか使いこなせてない感っていうか、宝の持ち腐れ感がね、すごくてさ、なんだろうねと思って、みんなどうしてんのかわかんないけど、なんかさ、普通に自分のノートパソコンとかよりも、多分、もう、サクサク動くね、ヌルヌル動くし、サクサク動くし、で、通信も早いし、なんでもできるよね。そんなこの、なんか、鉄板みたいなもんじゃない。そしたらさ、なんか、もうちょっとうまい使いようあるんじゃないかなと思ってさ、ほんと今、パズドラやって、FX のマイナスの額を見て、あと、毎日更新されるナルトの漫画を読んで、そんなんで終わっちゃうじゃない。いや、もうちょっと、なんか、ないっすかみたいなね、ま、使い道を模索する日々なんだけど。まあ、なんかね、いい使い方あったら教えてほしいんだけども。で、そんなんでね、なんか他の使い方ないかなってことで、まあ、一応電子書籍を、まあ、ちょっと今週買って、まあ、あんまり読んでないんだけど、不動産関連のね、書籍を一つ買ったのと、不動産業界入ったらこんな感じだよみたいな、覚えとくといいよみたいなね、そういうのがなんかまとまったやつっぽくて、まあ、かなりちょっと評価も良かったからね、一応それを買って、で、あと漫画ね、もうちょっと一冊買ったんだけども、まあ、このぐらいの iPhone 4とか 4S の大きさだと、まあ、それでも電子書籍はね、読んではいたのたまに。だけど、ちっちゃいんだよ画面がね。そこでやっぱ iPhone 6になると、電子書籍が毎日そういう更新されているナルトのね、漫画とかも、ね、これ公式アプリなんですけども、これも、まあ普通に読めるんだよね。ただやっぱりちょっとちっちゃいサイズだと、まあ厳しいかなと思うから、で、iPhone 6 Plus だとちょっと大きすぎ、まあ大きすぎるっていうか、まあそういうね、文字読むにはとても一番いいサイズかなと思うけどね。まあ、この iPhone 6のこの大きさっていうのが、まあ本とか文字とかをちゃんとなんか長時間読むんであれば最低な 大きさ、まあ、一番低い形の大きさかなとは思うんだけども、まあ、これ以上大きくなる必要もないかなということでね、ちょっと、まあ、せっかく大きい画面でね、画面も綺麗だし、電子書籍をちょっと今後読んでいこうかななんてね、思っているので、他のなんか iPhone6 のね、なんかいい使い道、なんかあったらね、みんなちょっと教えていただけたら嬉しいなと。ね、そんなね、ちょっと情報をお待ちしてますってお話かな。あとは、今日は11月の30日なんですけども、去年の11月25日、引っ越しした日なんだよね。今、池袋の西口に住んでますけども、ここに引っ越して、もうちょうど1年過ぎたぐらいなんですね。早いと思って。ほんとこの間じゃないって、まあ、このラジオね、ずっと聞いてる人は思うかもしれないけど、この間引っ越したばっかりだよねって、ね、思ってるかもしれないけども、もう1年経っているっていうことでね。で、聞いたの。引っ越しの前日にやったラジオ。それ聞いてたら、もう最悪だな、こいつと思って。引っ越し業者、明日来るのに、荷造りが終わってませんって言ってんのね。だけど、悠長に、ねえ、ラジオやってんだよね。どうしようみたいな。なんとかなるっしょみたいなね。まあ、なんとかなったけどさ。なったけど、相変わらずなやつだなと思ってね。もう、しょうがねえやつだなってね。で、まあ、ラジオ聞いてたんですけどもね。自分のラジオを聞くっていうね。まあ、そんなね、まあ、いいじゃない。そういうね。俺の、ね、過去を振り返るってことでね。あ、こんなことあったなってね。まあ、聞いたりとかするんだけどさ。まあ、そんなね、もうだから、引っ越しして1年だからさ。で、またね、ここから1年経ったら、ね、更新の時期が来ますから、その時はね、ちょっと引っ越しまたね、しようかなと思うんだけど、もしかしたらね、次は、俺が不動産屋になってる可能性もあるからね、そしたらなんかまた違う視点でね、引っ越しができるかもなっていうところで、まあ、引っ越しの数だけはね、ちょっと人にはそんなに負けないかなと思うんだよね。ため息つかせたら世界一。引っ越しさせたら、まあ、この地域、池袋の地域の中では、まあ、700番目ぐらいには入るぐらいで引っ越しはしてるかなと思うからさ。だって多いでしょうよ。ね、引っ越しね。最初が、板橋の方ね、行って、西川口行って、大宮行って、大宮の隣の駅のところ行って、そこから池袋の東口行って、今西口だからね。もう、6回してるからね。次で7回目だからさ。まあ、なかなかね、引っ越ししてるんじゃないかなと思うんでね。まあ、そんなね、ところで、まあ、そんなね、引っ越しして1年だったんだなーなんてね、そんなこと思ったって話だったりとか、ね、話したいこと結構細かいのがいっぱいあってね。あとはね、今週、結構買い物をして、まあ、無職になっちゃうから、お金使ってる場合じゃないんだけど、だからこそなのかもしれないね。もう職がなくなっちゃう。お金ももう使えなくなっちゃう。お金使いたいってね。そういう方程式かもしれませんけども、まあ、つうかね、楽天でね、ちょうど11月30日、まあ、今日のね、0時から、もうようやく、まあ、24時間そろそろ経とうとしてるんですけども、なんかまた最後のね、スーパーセールみたいなのあってさ、今年最後のとか言ってるけど、多分また年末もやるんでしょうよみたいな、思っちゃうけども、まあ、それをね、開始されたから、じゃちょっと前から欲しいものをね、買おうかななんて思って、で、注文したのが、財布。あと、ペンケース。ね、この辺、ちょっと頼みましたからね。まあ、そんなね、プライベートで、遊びで使うものじゃないですよ。普通にね、今後の転職するとか、そういう時もね、プラスになるようなものしか私買いませんからね。そういうので、ちょっと衝動買いしてしまいましてね。で、財布は、本当はね、ある程度いいものを買おうと思ったの。どこぞのオカルトニュース記事でさ、財布の値段かける200万円っていうのが、だいたいその人の年収みたいな、書いてあったのね。まあ、思い返すと、まあそうだななんていうのもあんだけどさ、俺の今財布使ってるやつも、多分1万5千円とか、そんなもんなんだよね。だからかけるね、200で、ね、まあ、なるじゃない?普通に200、300万になるでしょ?まあ、あながち間違ってないなと。さすがにさ、じゃ例えば、年収1000万持ってる人はね、そりゃ、もちろん例外はいるよ。本当にその財布とか執着ないとかさ、あるとは思うけど、普通に1000万持ってたとして、じゃあそこで5000円の財布って使いますっていうと、多分、 使わない人のが多いんだよね。それはやっぱり1000万ぐらいまで稼いでると人と会ったりとかする機会も多いし、で そしたら、まあ、ご飯食べに行くとか飲みに行ったりとかする機会も多くなるよね。人とある程度絡んでないとさ、そのぐらいの年収ってなかなかいかないじゃない。だからそうすると、まあ、財布もね見せる場合もあるよね。そこでさ、ねえ、マジックテープでバリバリバリみたいな、それできないじゃん、ね、だからある程度はそういう同じね、例えば年収1000万とかの人たちとねご飯を食べたりとかする場合はある程度みんなに歩み寄る感じになるのかなと思うんだよね。でみんながやっぱし10万20万の財布使ってるんだったら、まあそうだな、せめて5万円ぐらいのものはってね思ったりもするのはあると思うんだよね。で5万円の財布だったらかける200で1000万、年収1000万っていうその方程式、まああながち間違ってはいないんじゃないかななんて思うんだけど、まあ全然当たんないよって人もいると思うんだけどね。だから本当は俺も未来的なことを考えてちょっといい財布欲しいなと思っていたので、まあちょっとね欲しいなと思っていたのはホワイトハウスコックス、これあっての順番がわかんないいつもね、ホワイトハウスコックスのさ、ちょっとしたいいね、財布が欲しいななんて思ってたんだけど、それだったらまあ3-4万、まあいって5万ぐらいで買えたりはするんだけど、ただこれね欲しいなっていうのがもう一個あって、それは値段が1万円ぐらいなんだけどすげえ使いやすそうなの。まあ、いい、結構いい革使ったりとかするんだけど、俺さ財布に結構カード入れんだよね。カード類、そのもちろん免許証もあるし保険証もあるし印鑑証明あるでしょ、あとはまあ、ポイントカードとかもあるしね、まあ、いろいろあるじゃない。でそういうのやっぱし入れたいんだけど、普通のその俺2つ折りの財布を使ってるんだけど、2つの折りの財布ってそのカード刺すところってさ4箇所ぐらいしかないんだよね、刺せるの。だから1箇所のところに2枚入れたりとか3枚入れたりとか、あとはお札入れるところが2つあったりとかしたら片方にカードを結構入れたりとかしちゃうから、それを例えば今はねあんまりなんかそのズボンのケツポッケとかにね、財布とか入れたりはしないんだけど、やっぱそれ入れる時もあるからさ、入れてると形が本当にカードの形でね、いろいろなんか形づいちゃうんだよね。ダッサいからさ、だからカードがいっぱいね普通に入るやつが欲しいなと思ってたら、それ俺の欲しいなと思った1万円のやつはカードはね標準で15枚入るんだよね。で、2つ折りにできて、で、あとはコインの入れるところがねちょっと使いやすいような感じのね、なんていうの、幅な広くなんか広がるみたいな、あよくわかんない、ボタンじゃねえな、まあ、わかんないけど、そのコインのところパチって開けるじゃない。そうすると普通はパチってやったらね上のところが少し開いてそこにねコインが入ってるって感じだと思うけど、パチってやるとその側面が全部広がって、広いね入り口の、コイン入れがね出現するっていうね、まあ、そんなこと言うとなんか想像してればねわかるかもしれないけどもね、出現するとか言われるとちょっと手品チックになっちゃいますけども、まあそんなんでね使いやすい方がいいかなと思って、でねただこれをねもう1万円の財布にしちゃうと、さっきの原理で言うと1万円かける、ね、200万だからさ、じゃあ1万円かける200だから200万円じゃない、年収200万になっちゃうよって考えると、まああながちね、うん、間違ってもないなと。なんてその失業手当もらったとしたら多分月15万ぐらいなんだよね、15万16万。でこれが多分3ヶ月間もらえるけど、例えばこれが1年続いたら200万だよねと思うと、まあそれそうなっちゃうんだよなと思うから、まあね3万4万の財布欲しいなと思ったんだけど、今使ってる財布とほぼ同じ形状でねホワイトハウスコックスでいいのあったんだけど、ただこれだとなって、カードが入りきんないしなって、俺他に定期入れとかもあるのよ。パスケースみたいなさ。結構カードとかも入るやつ。それにもカード入れてんだけど、もう、なかなか収まんないんだよね。やっぱ財布の中とカード入れとさ。だからね、と思って、今回、残念ながらね、まあ、次俺がちょっと転職して、で、またそのホワイトハウスコックスのところから、その俺のね、欲しい形状のね、財布が出たら、 それはもう5万でも10万でも買いましょうってことで、今回はもう使いやすさ重視でね、財布をちょっと注文して、でこの財布、財布の内側に、名前っていうかその文字をね、焼き印で入れることができるの。焼き印入れられるっつったらさ、俺もね、名前入れたくなっちゃうじゃない。その辺ちょっと縄張り争いがあるからさ、マーキングしたくなっちゃうじゃないっていうことで、まあ昔ね、俺もアディダスのね、靴をそのオリジナルで作ってもらってね、そこに名前を入れたりとかもしましたけどね、そういうカスタマイズできたからね、それでパルって入れたこともあるけど、じゃあ今回の財布にもちょっとね、名前入れようと思って、なんて入れようかなと。あの頃はね、アディダスの靴をカスタマイズした時は、パルね、これはもう、ラジオやってる時もね、こんばんは、パルですと言っていたけども、今は何ですかと。こんばんは、パル内藤ですでしょ。名前がちょっとね、変わったんだよね、パル内藤に。ということは、今回の財布、なんて入れるっていうと、パル内藤かって思うんだけど、文字を打つじゃない。結構アルファベットでしか入れられないのね。だから、パル内藤って。いや、ダセーなと思って。で、ダセーし、これ見られたら死ねるなと思ってさ、パルだけだったら、あ、なんかそういうメーカーなのかなとかさ、そういうモデルなのかなみたいな。あるじゃない、パルモデルみたいなさ。どんなね、モデルか分かりませんけども、ちょっと童貞をね、ちょっと、なんか、ね、こじらしちゃったような、ね、童貞じゃないのにね、そんなやつがプロデュースした靴なのかなみたいな、あるかもしれないけども、ただ、パルナイトになってると、これは自分で入れてるよねって、ハンドルネーム書いてるの、キモいみたいなね、なると思うんでね、まあ、十分パルって入れただけでキモいんですけども、でどうしようかなと思って。ただ内藤はちょっとね、名字だけってのもちょっと寂しいじゃない。だからパルにするのか、パル内藤にするのかね、もしくはね、ラジオアットマーク、童貞ドットネットねっていう風に入れることもできるの。アットマークとかも夜勤で行けるみたいだったからね、どうしようかなみたいな。メールアドレスはやべえなと。じゃあ普通にホームページのアドレスで童貞ドットネット、これでもいいじゃないって。いやそれもなみたいなね、なっちゃうじゃない。もう開いた瞬間に童貞ネットやばいでしょ。例えば実家とか帰って財布ね、あ、そういえばこの間金払ってなかったねってね、ちょっと今出すわーって財布開けたら、あれ童貞ネットって何これってね、なっちゃうから怖いなということでね、まあもちろんそこでね、どんな名前が出てもね、何この人ってなるんだけどさ。でやっぱりなんだかんだでずっと持つし、誰に見られるかもわかんないからね、まあ財布見る人もあんまいないと思うけど、でやっぱしビビっちゃって、印字はパルっていうね、させていただいたので、PAL ね。これが、ね、財布に焼き付かれますから。今度、なんかどっかね、オフ会とかするときは、アディダスのね、パルモデルのね、シューズと、あとはパルってね、印字のされた、焼印のされたね、財布をね、ちょっと持って参上したいと思うんでね。まあ、もしオフ会あるときはね、ぜひ皆さんにね、見ていただけたらなと思っております。それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋れなかったこととかね、あといただいているけども読めてないお便りなんかをね、読んでいきたいと思うんですけども、そうだね、あと他に俺喋りたかったこととしては、まああとそうだね、買い物の話ちょっと続くと、一緒にペンケースも買ったって話したんだけども、ペンケースは前にね、ちょっといいカバン買ったんだって言った時のオロビアンコねと同じね、そのオロビアンコのペンケースをちょっと注文して、でもそんなに高くないのかね、ペンケースで考えると、でその辺の文房具屋さんで300円ぐらいで売ってるじゃないって言ったら高くなっちゃうけども、まあその中でもオロビアンコの中では安い部類のものなんだけども、まあ3000円ぐらいかな。ね。そんなにね、高いものでも安いものでもない、ね、微妙なところだけども、まあ一つね、ペンケース、まあ多少なりともね、それっぽいのを持ってるといいかなと思って、まあなんかオロビアンコしてるのってあるじゃない？わかんないけど、まあなんとなくわかると思うんだよね。なんだろうな、ナイロンでできていて、みたいな。で、あとなんかその、イタリアの国旗がちょっとなんかついてて、みたいなね。そうするとなんかオロビアンコ臭しかしないからさ、ちょっとやだなと思っているのがあって、そのね、国旗のやつがついてなかったりとか、あとはそのナイロンしてないね、素材を使っていたりとかするのをね、ちょっと今回買ったんですけど、 まあ、これでね、また新しい職場行ったらね、あら、ネパルナイトさん素敵なの持ってるじゃない、抱いてと。ね、そういう風に入社初日からね、もういろんな女性からね、言い寄られちゃうっていうことを想像しながらね、ちょっとペンケース買いましたから。で、ね、ペンケース、それでもう女の子がね、引っかかったらさ、あとはじゃあこれからホテル行こうかってね、ホテルでお金払うときに財布を出してパルって書いてあってね、気持ち悪いっつってね、で、逃げられちゃうっていうの。まあ、そんなあると思うんですけども。まあ、そんなね、ちょっと最近、買い物を結構しているってお話で。あと、もう一個買い物してるんですけど、本当は今週これが届くと思って、これの話を今週メインでしようと思ってたの。ね、コーナーとしてもできるかなと思って。届いてないんだよね。多分発送するのが明日か明後日に発送するので、多分明後日ぐらいに届くと思うんだよね。だから、まあ今週届いて、来週のラジオでね、お話できるかと思うんですけども、まあね、来週言ってもいいんだけど、もう、別に来週言おうが今言おうがあんま関係ないんでね、届いたら届いたでレビューはしますから、何が届くかってことだけ言っておきたいと思うんですけども、あの抱き枕カバーをねまた買いまして、証拠にもなく、ただなちょっとサイズがもしかしたら合ってないかもしれないんだよなっていうのはあるんだけど、ちょっと欲しかったんで抱き枕カバーを買いましたんで、これね、何のキャラの抱き枕カバーなのか、いくらなのかね、ちゃんと持ってる抱き枕にね、ちゃんとすっぽりと入るね、カバーなのか、エロいのか、抜けるのかと、ね、そんな話をね、来週はしていきたいと思ってるんですけども、ね、ほんと、今週届くと思ったんで、ウキウキしながらさ、オナニー待ってたのにさ、オナニーできずっていうね、ところなんですよね、っていう、ね、ところ。じゃあ、あとね、お便りいただいてますので、読んでいきたいと思います。ラジオネームが、ラジオネーム988番さん。さっきの、ハゲ専門の、美容室の話ですね。書き方間違えました。ハゲ専門の美容室というわけではなかったです。編み込みのカツラという感じなんです。パルさんみたいにまだ髪の毛がある薄毛の人は地毛のカットの仕方で何とかしましょうという感じですね。もちろんカットからシャンプーまで一人でやってくれますよ。個室なので他の人の目も気にならないですよ。詳しくは検索でっていうね、お答えできました。ありがとうございます。なるほどね。じゃあもうつるっぱげっていう話じゃなくて、ある程度髪の毛があるところになんかその編み込んでウィッグみたいな感じでね、それでちょっと増毛していきましょうみたいな、そんな感じなのかな。それでね、つけてからちょっとカットして揃えてってね、まあそんなんであれば私もね、いけるかもしれないけども、ただもうハゲちゃってるから薄毛じゃないんだよ、ね、薄毛プラスハゲだからさ、もう本当になんかプロピアみたいなね、そんなんでなんかね、パチってなんかつけてさね、それで髪の毛生やすみたいな、そういうのをしないともう根本的なねところにはなんか解決ならないかなって、ね、そんなぐらいちょっとハゲてきちゃってるんでね、あとはもう完全にもうちょっと髪の毛伸ばして、やっぱそれでね、あの隙間を埋めていくっていうね、スタイリングだと埋めていくっていうね、その方式しかないかなと思うんだけども、ちょっと安心してね髪の毛切りに行きたいなっていう時あったらね、ちょっとさっき言っていただいた、お名前もう一回言っておきますけども、スベンソンね、というところあるということなんでね、ちょっと一回調べてね、おきたいと思います。あとは、ラジオネーム、赤なめさん。パルさんこんばんは。パルさんの毛の話を聞くたびに、G 行為が原因なんじゃないかなと思ってました。今現在、どういうペースで行っているのかわかりませんが、よく聞くのは、過剰な G 行為が男性ホルモンを分泌して、ハゲが進行するというものです。本気でハゲの進行を止めたいのであれば、思い切って、オナキンなんてぬるいもんじゃなく脱オナしてみてはどうでしょうかというね、お答えできました。ありがとうございます。脱オナは勘弁してよって、やっぱりねえ、せっかくチンコついてんだからさ、セックスもできないんだからさ、ねえ、ちょっと射精ぐらいさせてよみたいなさ、ね、チンコにたまにはさ充実感与えてあげてよみたいなさ、そういうのあるじゃないですか、ね、やっぱり俺もさ、いや俺だけの体だったらいいよ、だけどさポコチンもついてるわけじゃない。ポコチンに意思はないのかっつったらさ、いやありますよ。ね、それを俺がさ、その意思をね、本当は出したい出したいって思ってるその意思を止めることはできないよねって。だから俺もなるべくだったらね、こうやって運命共同体じゃない、チンコとは。だからやっぱしたまには満足感をね、 与えてあげたいなっていうのがあるから、そうするとやっぱりね、脱女っていうのはねちょっと残酷だなと思ってね。俺がね、もうオナに禁止するのは辛いって話じゃないの、チンコがかわいそうって話してるからね。俺のせいじゃないんだけどね、チンコがかわいそうだからなーっていうねところなんだけど、ね、まあだからちょっとね、オナニーの回数を減らすのはね、まあいいと思う。俺もよくハゲを検索するのね。そうするとやっぱり原因がそういう自行為的なことを書いたんだよね。だから週に1回ぐらいのペースとかに落とす、まあ休みの前日はまあ確実にするんだけど、でもこれでも減ったんだよ。普通ね、ここ2年ぐらい前とか1年前ぐらいは毎日してたんだよ、オナニーね。で、多分、週、そんなに毎日嘘ですよ。週6ぐらい。ね。まあ、ほぼ毎日じゃないかって話なんだけど、まあまあ、週6ぐらいでやっていったんだよね。普通にコンスタントに。だけど、やっぱりオナニーした次の日、寝起きが悪いんだよ。起きられない、なかなか。だから、ちょっとまずいなっていうのもあってね。で、なんか仕事とか遅刻することも多くなっちゃって、それで、ちょっと回数減らそうと。で次の日は遅れちゃってもいいような、寝坊しちゃってもいいような時しかしないっていうことで、休みの前の日にするっていうね。だからまあ、最低週2回はしてるんだけど、あとはまあ、ね、ちょこちょことして、まあ、収録になる時もありますけど、ね、変わんねえじゃねえかってね、ありますけど。まあまあね、その辺をちょっとね、気持ち的には、ね、抑制してはいるっていうところなんで、まあこれを週1回とかにする？で、ここね、やっぱり、その髪の毛が大事なの、それとも、君の思う、その、チンコへの思いやりが大事なのって、どっちなのってなると、ただな、俺の、この、ハゲっていうのは俺のね、ことだけですけど、チンコになってくると、俺と、チンコの話になってくるからね。チンコの意思はね、尊重しないとかわいそうかなって思うから、オナニーの回数なかなかね、減らせないかなと思うんだけどね。まあ、ちょっと気をつけたい。ね。ハゲも辛いからさ。でも、まあ、でも言っても、今、ハゲてるよ。だけど、モヒカンにすれば、まあ、なんとかなるかなっていうところだったりとか、もうちょっと髪の毛伸びれば隠せたりとか、ね。スタイリングをね、もうがっつり頑張れば、まあ、気持ち、あ、ちょっとハゲ上がってきてるぐらいで。いや、そう思ってんのは俺だけであって、まあ、がっつりハゲてる、隠してる、ね、うっすら見えてるみたいなね。そんな風に思われてるかもしれないんで、なんとも言えないんだけども。まあ、もうちょっと控えよう。ね。あとは、サプリとかでね、よく言うじゃない。亜鉛がいいですよとかさ。いろいろあるから、ちょっとさ、俺も手元にね、あるから、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、ビタミン D っていうね、私のこのディアナチュラのね、サプリメントがありますから、これをちょっと飲みつつ、ね、ちょっとオナニーの回数もね、調整していきたいと思います。あとは、ラジオネーム991番さん。宅建資格を取得した程度で、取得した程度では、ほとんどアドバンテージにはなり得ません。なり得ませんし、トラブルがつきものなので、何かに、ことつけて、不平不満ばかり漏らすタイプであれば向いていないかとっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、そうね。いくら国家資格とはいえ、そこまでのアドバンテージではないよね。だって宅建の資格なくったって不動産会社で働いてる人はいるんだもん、全然ね。だから大したアドバンテージにはほんとならない。ただお給料が気持ちね、月1万5千、2万ね、手当がついたりとか、そういうのはあるっぽいけどね。だから大したもんではないけども、まあ何もないよりはあった方がっていうぐらいだから、まあアドバンテージとまでは言わないけども、まあ不動産に対してね、少し気持ち知識がね、まあ、何もしてない人よりあるかなとか、あとはまあ一応ね、その資格持ってないとできない行為ってあるから、まあ、それも一応やってもらえるかなとか、あとはある程度勉強して結果を残せる人なんだなっていうことを分かってもらうっていうぐらいのね感じだよね。だから何も資格持ってませんとかね言う人よりは、宅建持ってますって言った方が、まあ、あ、一応勉強をねして資格取れるぐらいまでは頑張ってね、そのやり続けることができる人なんだなぐらいのね、その辺をまあ評価はしてもらえるかなとは思うんでね、それはいいんですけども、ただね、やっぱり宅建持ってて不動産会社行って、でそれやっぱ仕事してても不動産関係でやっぱトラブル多いよね。例えば賃貸とかだって、 なんかね、お金払ってくれないとか、家賃払ってくれない人がいるとか、夜逃げしちゃったとかさ、あとなんか毎日ね、音うるさいとかさ、あと深夜に、毎週日曜日になると、なんか大声でね、もう一人喋るように2時間ぐらいするやつがいるとかね、もうそんなのいっぱいありますから、どうかなーってね、思うんだけどさ。だからそういうね、トラブルもあるし、あとね、まあ、俺もなかなか責任がね、大きいのが耐えられないタイプだからさ、例えばね、そういう賃貸じゃなくて、普通に、家を売るとか、ね、なってくると、やっぱ3000万、4000万とかね、お金がね、発生するわけじゃない。ここで、何かお客様に対して、不都合だったりとか、なんかご迷惑かけてしまったりとかすると、ちょっとね、なんか申し訳ないなーってなっちゃうじゃない。もちろんね、そういう時はちゃんと法律的にもさ、賠償したりとかね、賠償請求みたいなのあるんだけどさ、損害賠償。あるけど、それはそれでね、やっぱしご迷惑かけちゃってるのと、で、さらに、その自分のいる不動産会社の方にも、そういうね、賠償責任みたいな出てきちゃったりすると、またそこでお金が発生して、あー申し訳ないです、みたいな、なっちゃって、どんどんどんどん萎縮して何もできなくなっちゃうんだよなーと思ってさ。まあ、この辺がね、なんか向いてない気はするんだよねって思うんだけど。で、あと、まあ、一応俺もね、不平不満、まあ、結構言うけど、まあ、あんまり、なんつうのかな、不平不満、難しいよね。自分の中で思っている、ね、そういう不平不満の感じと、こうやってラジオで話してって、相手に伝わってる感じの不平不満とはまた微妙な、ちょっと気持ちね、違いがあったりするかなと思うんだけど。まあ、あんまり世の中に対して不平不満って言うことないんだよね。その、もちろんさ、上司がもうちょっといい人だったらいいなとかさ、なんか仕事がもっと楽だといいなとか、もうそれあるかもしれないけど、それもね、もちろん言うけど、根本ってそこじゃなくて、自分が、例えば仕事できるやつだったら、何の問題もないじゃない？だから、本当は自分なのよ。自分に不満があるからこそ、なんか、ストレスを感じるというか、辛いな、辛いなって思っちゃう。だから、ね、そこで自分よりもその、社会が悪い、社会が悪いってね、いう風になっても、まあ、それはどうにもなんないからさ、やっぱり自分がなんで能力ねえんだろうって、辛えなって、ね、何にもできない、みんなはやれてんのにできてねえなとかね。そういうのでちょっと辛いなって、そういう不平不満だから、まあ、これは、例えば、どんなに楽な仕事についても、どんなに辛い仕事についても、やっぱり自分に足りてないところすごい見つけちゃってさ、見つけなくてもいいのに。で、つれとか、ああだこうだ言うとは思うんだけどさ。まあ、これも足りてないところを言ってるってことは、まあ、向上心があるっていう風に受け止めていただけると嬉しいなと、ね、いうところで、まあ、なんだかんだでね、まあ、少しずつ、まあ、本当に、二歩進んで三歩下がりつつちょっと食い止めてなんか半歩ぐらい進んでるぐらいのさ、そんな感じでまあ微妙にね歩みをね進めてはいますから、まあね12月3日に卓研の試験でもし受かってればね、またちょっと一歩だけね、まあ何のアドバンテージになるかわかんないけども一応一歩は進んだかなっていうねところありますからね。まあそんなね、こんなでちょっと私の未来もね、ちょっとこうやって生温かくね、ちょっと見守っていただけたら嬉しいかなと思います。あとは、ラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさんこんばんは。失業手当って15万ももらえるんですか？在籍期間と比例するんでしょうか？友達に8万ぐらいしかもらえないと聞いたので、もう長く続ける意味はないなと思ったんですが、そこんとこどうなんでしょうかというね。お答えいただきました。ありがとうございます。これはね、ちゃんと、失業保険とかのホームページ見ると、書いてある。ハローページとかって書いてあるかな？そこに書いてあるけども、まあ、大体、わかんないよ。これは、在籍期間とかもあるけど、まあ、2年くらい在籍してれば、多分、辞める最終月の手取りの金額かける、多分5割6割ぐらいが3ヶ月間もらえる。ただ3ヶ月間もらえるのは多分3ヶ月間の、ちょっと猶予が期間があった上でそこから3ヶ月間もらえるから、まあ辞めてから3ヶ月間は何ももらえないで、その後3ヶ月間、その毎月15万近くもらえるんじゃないかなと思うんだけど、いや、俺もね、今だと、まあ、残業とかも結構しちゃってるから、まあ、程度、まあ、額面かける50%、60%ね。 なので、まあ、28万ぐらい額面があるかなって思うが、26、7、8万ね、あったりとかする時もあるから、それかける、で、ただ、その、給料が多くなっちゃうと、多くなった分だけ多分、6割じゃなくて5割とかになってくるかと思うから、まあ、間ぐらい取ると、ね、やっぱり15万ぐらいになるでしょ。ね、28万割る2で、14万で、プラス、気持ち1万、2万ぐらいで、15、6万。かなぁと思うから。で、ね、多分そんなもんだと思う。だから、あとは、在籍期間によってね、ちょっと変わってくるかと思うから、これは、ね、見てもらった方がいいかなと思うけども、まあ、そのぐらいもらえる場合もあるのでね、まあ、その辺、ちょっとわからないでね、辞めちゃうっていうのも、なんか、ね、そんな、計画的にもらうっていうのはまたあれなんだけどさ、ただ、無計画で辞めるっていうよりは、ある程度、こういうのがね、あるんだっていうのを分かった上で辞めた方がいいと思うから、まあ、辞めるっていうね、ことも、ちゃんとね、いろいろ調べた上でね、辞めた方がね、ちょっといいかななんて思いますね。あとは、今日他に喋りたかったことね、いくつかありますけども、まあ、そんなね、ちょっと将来不安になっちゃってね、今週はいろいろ生きてたんですけども、やっぱり34歳なったわけじゃないですか。11月15日、ね、なってもう半月が経ちましたけど、34歳ってやばいなと思って、本当におじさんになったなっていう風に実感するんだよね。33歳は、やっぱりまだ30代前半なんで、気持ちがね。34は、ほんと30代半ばなんだよね。この差がかなりでかくて。30代前半は、やっぱりこの前まで20代だったっていう枠組みなんだよね。30代中盤になると、もうそこには入っていけないから、30代中盤、無職、ハゲ、デブ、チビ、メガネ、これまずいよって、そういう風になっちゃって、今週は本当になんか落ち込むというかね、辛いなーって。で、仕事もさ、こうやってなんかね、ちょっと辛い感じのなんか季節というかタイミングというかね、なっちゃって、なんかどうにもなんないなーと思ってさ、そんなんで落ち込んでいたね。で、キュービーハウス行けば髪の毛切られすぎてハゲになっちゃうしさ、ほんと落ち込んじゃって今週で、寒いしね、もう寒いのはね、それは俺もちょっと社会のせいにしますよ。あんまり社会のせいにあんまりしないけど、寒いのだけは無理なんでね。ほんと夏はいいんだよ。夏は朝もね、あっちーっつって起きてさ、汗だくでさ、気持ちいいわけですよね。まああんまり眠れてないから気持ちよくないんだけども、でも汗かかないよりは汗かいた方がやっぱり新陳代謝もいいし、最低まあなんていうのかな、まあ体には悪くはないなと思うんだよね。で、外出てもなんかあっちいなーみたいな、で半袖でハーフパンツみたいなんでさ、で出かけてさ、意外と俺は夏が好きなんだよね。行動的にもなるからさ、旅行とかも行っちゃうじゃない、別に。で、山とかだって登れるよね、暑いけど。でね、頂上とか行ったら涼しいしさ、楽しいかなと思うんだけど、冬は本当に何がいいんだろうって、寒いだけと思ってさ、寒かったら何するのって、家から出ないっていう選択しかないじゃないって思うし、なんかちょっと出かけようかなとかさ、なんか自転車乗ってどっか遠く行こうかなとかなんないじゃん、寒いし。だからほんともう冬眠なんだよね。もう11月、まあ11月下旬ぐらいまではギリギリだよね。でも12月からダメだね。12月1月2月3月、この4ヶ月間は確実にダメだね。で、あとその前後の1ヶ月間、11月と、あと4月、じゃあ1月2月、じゃあ12、1、2、3、多分ね、4ヶ月あるから、そうだね、11月と、あとは4月、ね、これも、まあ、前後まだ寒かったりとかするからあれなんだけど、まあ、本当のこのね、ピンポイントの4ヶ月間、ここは、本当無理。家から出たくないからね、ほんとアクティブになれないんだけど、ただ毎年なんだかんだでラジオがあるからということでね、外に出かけてみたりとかしてますから、ほんとラジオがなかったら絶対家出ないよねと思ってね、なんでも買い物はね、アマゾンと楽天で買って、でそれを受け取ってそれで遊ぶとかね、それでご飯食べるとかね、でマッシュポテトを大量に買ってゲロ吐きそうになるとかね、それできるんですけど、 まあそんなんでね、ちょっとね、やる気がない中でね、環境の方も、気候の方もね、ちょっと追い打ちかけてきてんなって、そんな感じだね。じゃあ、あとは、そうだね。あと、結構いただいてるメールがあるからね、ちょっとメール読んでいこうかな。ね、ちょっとお時間も結構押してきてますので。それでは、ラジオネーム、草壁さん。自習都合の退社じゃなければ、1ヶ月目からもらえるはずですよ。あと、3年間保険料払っていなければ、出ないはずですよ、多分。っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そっか、3年間保険料払ってないと、もらえないのかな。あ、俺なんか、ちょっとわかんない。2年間だった気がするな、昔は。わかんないけどね。昔調べた時は、2年間だった気がする。ね。わかんないけど、ちょっと調べてもらったか。でも、確か、1年とかでも、満額ではないにしろ、もらえた気はするんだよな。半年払ってればもらえるとかもらえないとかって噂もあったから。調べて、それね。ちゃんと調べて、で、例えばね、あと1年働いてると、なんか、ある程度もらえるのにとかね。あと、例えばね、あと1ヶ月働いてれば多くもらえるのにとか、あるかもしんないから、ちゃんとそこ調べて。あと、自主都合のね、退職だと、まあ、3ヶ月目からもらえるってなりますけども、まあ、会社都合でね、辞めた場合はね、すぐもらえるになりますから、まあ、この辺は、ただね、自分でね、仕事を辞めるっていう感じであれば、自主都合だからね、まあ、どうしても、3ヶ月後からね、もらうってなるかなと思いますから、まあ、この辺は、ちょっとね、調べていただくのが一番ね、間違いないかなと思います。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、マイチンさん。パルさんこんばんは。自分も来年で童貞歴27年になります。なので、積極的にマチコンなどに参加したいので、機会があれば、ぜひご一緒しましょうというね、お便りできました。ありがとうございます。いいですね。27歳。一番いい年齢だと思うね。本当に。やっぱり若すぎず、年取ってないから、一番いいところ、27歳だと思うから、ここでね、何度か仕掛けていきたいよね。そこで、ね、そんなあなたにね、とても素敵なマチコン情報をちょっとお届けしたいと思うんですけども、私がね、ちょうどページを開いていたね、ところがありまして、マチコン東京ドーム in ふるさと祭り東京、ね、そういう名前のマチコンがあるらしくて、1月15日に、なんかね、あるらしいんですよ。1万人、ね、男性、女性、各5000名、ね、どんな規模だっていうね。それで、1万人で、ふるさと祭りをジャックせよっていうね、いうやつで、1月15日木曜日、開始、夜19時から終了21時。で、これがすごいのは、人数もすごいよ。開催場所もすごいよ。東京ドームだしね。で、料金が安いの。男性1500円。女性1000円。ねえ、もうこれからくりはいくつかあるんですけども。まあ、このふるさと祭りっていうのをやってて、それの、まあ、コラボ企画だから、まあ、言ったら、ただふるさと祭りに行くと、待ち込んできますよぐらいの感じなんだよね。で、前売り券として買うと、こういう金額でできますっていうことらしくて。で、これは当日券だと男性3000円、女性2000円だから、まあどう考えても前売り券でね、買っといた方がいいかなと思うんだけど、ただこんなに人がいた時に、ちゃんと機能するの待ち込んっていうか、その女の子と話したりとかするのって思うんだけど、まあこの辺は俺も無職になってるからね、時間はありますから、行けるんじゃないかなと思うんだけど、ただ無職になってから行くのってどうなのみたいなね。それとてもありますけど、どんなお仕事されてるんですかって。自宅を警備しておりますでしょ。大体まあ来てる男性5000人中2000人ぐらいはね、自宅警備してると思うんだけど、まあね、その辺が難しくて、できれば年内に1回、なんかそのマチコンとかね、そういうちょっと女性と関わる仕事なんて、そういう出会いの場行きたいなと思ってんの。であればさ、別にだって俺が仕事辞めるとかって話する必要ないからさ、そうするとどんな仕事されてるんですかって、あ、コールセンターでちょっとね、ちょっとお客様に対してどうのこうのみたいな言うんでしょ。 あ、派遣なんですね。はい、つってね。で、そんなね、ところでも、女の子だって、ね、コールセンターで働いてる子だっているわけだからさ。そういう子にもし巡り合ったら、まあね、あの、底辺同士、ね、傷を舐め合って、で、その後セックスすればいいじゃないってね。ところですから、ね、どんだけ夢見てんだってね。ダメですよ。そんないくら夢見たって、ね、あ、この人派遣社員ってね、なったら、もうみんながね、そういうなんか悲しい目で見てくるからさ。で、さらに、そこから投資して、あ、しかもこの人12月末で辞めるっていう風になんか顔に書いてあるみたいな、ね。なったらもう救われないからね。難しいかなと思うんだけど、それでもね、一応年内に、ね、仕事があるうちに、一回そういうところに行っておきたいななんて思ってたりはするのでね。で、まあ普通に、これはこれで、面白いかなと思うのでね。1月15日。もしかしたらこの東京ドームのね、マチコン行くかもしれないので、ね、皆さんも、ぜひよかったらね、こんなのあるよってことで、仕事帰りでも行けるっていうね、ぐらいのお時間だと思うので、まあよかったらっていうことでね、ラジオネームマイチンさんもね、もし、これ行くってことであればね、当日、ちょっと集合ですか。ね。ただ、ね、これ行くよっていう人がね、童貞ネットの聞いてる人でね、何人もいたらさ、ある意味オフ会ですからね、集合っつって、じゃあ今日のね、打ち合わせ通り行きましょうっつってね、で、5人ぐらいでね、並んで、それでさ、なんかチームプレイすればいいんでしょ？ね、パルさん何やってんですかみたいなさ、で、パルさんって何みたいなね、いや、パルって俺ですっつって、この靴見て、この財布見てっつってね、パルを見せてキモいっつってね、でもそんなの終わっちゃうからダメですけども、まあ、ね、もし行くってことであればね、ぜひご一緒ね、してみたいなっていうところはあります。あとは、ラジオネーム、RH-3、パルさんこんにちは。この間は長文にもかかわらずメッセージを読んでいただきありがとうございます。確かに、やってみないでくすぶっているよりは、やってみて玉砕した方が諦めもつくし、後悔もしないですね。自分もそれに同意します。昔挫折しなければ、多分今の自分はなかったと思いますし、前にね、もらったお手紙の方で、RH-さんは、昔漫画家になりたいということでね、いろいろ頑張って、アシスタントとかもしたんだけども、結局ね、まあちょっと挫折というか、して、普通にね、まあ仕事をしながら、今はちょっとね、別で、まあ趣味というか、まあちゃんとね、たまにこちらのラジオの方でもね、宣伝させていただいてますけども、そうやってね、自分で書いたの販売とかしたりとかしてるけど、そういうちょっとスタンスを変えた感じでね、漫画書いたりとかね、今はしてるみたいですけども、ね、そんなね、ところで、昔ね、挫折してなければ、多分今の自分はなかったと思いますし、おそらく先週の放送を聞く限りでは、パルさんはラジオを仕事につなげたい、感じなのかなと思うのですが、こういうのはどうでしょう。ラジオパーソナリティ募集、かっこ FM ラジオ。1、ラジオパーソナリティを目指したい。2、まずはポッドキャストや、ウェブラジオに挑戦してみた。3、あれ、でもその先どうしたら FM ラジオを担当できるのかわからない。こんな方への提案ですっていうね。そういう、ちょっと URL ね、貼っていただいてますんでね。そういうのがありますよと。ね。で、ラジオパーソナリティ募集で検索したらトップに出てくるので、もうご存知かも、知れませんが、まさにパルさん向けかなと思ったので連絡しました。他にもラジオパーソナリティ募集を、募集で検索かけてみるとたくさんヒットするので、どうせ無職になるのならこの辺の、募集に応募しまくるのも一興かと思います。ただもしパルさんがプロのラジオパーソナリティを目指すならそれなりの覚悟はいると思います。掲示板でも、書いている人がいましたが、このラジオは無料なんだから、無料だからなんとなく聞いているリスナーがほとんどだと思うので、プロを目指すことに反対するリスナーもいるでしょう。パルさんに対する誹謗中傷が掲示板に溢れかえるかもしれません。かっこすでにそうかもしれないけど、また余震場ラジオ業界に入れたとして理想と現実のギャップに打ち砕かれる可能性も大きいです。そんな状態でもパルさんが絶望せずに生きていく覚悟はあるのなら、精一杯やってみる価値は十分にあると思います。で、実力や年齢は関係ないです。周りの意見なんて気にしちゃダメです。将来の生活の保障なんて考えちゃダメです。どうせやるなら自分の納得のいくところまでとことん突き進んでください。自分は最後のところでその覚悟がないことに気づいたから普通の会社員として生活をしています。 博打よりも安定した生活を望んでしまったんです。その時自分はまだ20代、20歳ぐらいだったので、なんとか人生の方向転換ができましたが、34歳ともなると完全に後戻りできないかもしれませんね。ただパルさんは追い込まれないと動けないたちだと思うので、34歳無職の今こそ動くチャンスかと思います。それでは自分の納得のいくように頑張ってください。踏ん張るではなく頑張るです。守りではなく攻撃です。お互い人生に後悔しないように生きましょう。健闘を祈りますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。素敵なねお便りいただきましてね、本当に頑張んなくちゃなとね、いつも俺も踏ん張れね、踏ん張るってね言ってますけど、頑張るだと辛いじゃないとね、だからそこはもう踏ん張ろうとね、もう現状維持ね、それをなんとか死守しようっていうね感じでね、あの生きてましたけども、ここは違いますよとパルさんが、もう踏ん張るじゃなくて頑張るですよってね、守ってないで現状維持じゃなくて攻めてくださいっていうね、そんなね、熱いメッセージいただきましてね。まあね、私もちょっとラジオねこうやって喋ってる中でね、今後どうしていきたいのっていうと、まあやっぱりこのね、例えばじゃあラジオがさ誰かに評価されてさ、でちょっと他でやってみませんかと、ちょっとお金もねお小遣いぐらいだったら渡しますよとね、いう感じで、そんなのどんどんどんどん広がっていって、ゆくゆくはね、ラジオパーソナリティにってね、ちゃんとあのネットラジオパーソナリティじゃなくて普通のラジオパーソナリティ、かっこ民放みたいなのに慣れたら、そりゃあさ、それで嬉しい話じゃない。それをさ嬉しくないっていうのは、それはちょっと嘘になっちゃうじゃない。できたらそれはね、あの誰だってさ、多分なんだろうな、こうやってラジオやってる人もいるだろうし、 YouTube とかで動画アップしてる人もいるだろうし、ニコニコ動画でね生放送してる人もいると思うしさ、多分みんな、まあもちろん普通に楽しいからやってるとかあると思うけど、ただこれがきっかけで何か大きなことになったらとか、ちょっと人生変わるようなね、何か出来事がね起きたらいいなとかさ、そういうのは多分心のねどっかにはあると思うんだよ。ない人は多分いないと思うんだよね。いなかったら多分、いや、そういうのはなかったらやってないと思うんだよね。気持ち何かしらそういうのはあると思う。で俺も結構長くやっちゃってるから、そういう気持ちは結構大きくなってるよね。もしこんなのあったらとかさ、そういうのはある。だけどまあね、動き出さないと、まあさすがにこういうね、ネットラジオでポッドキャストでしかやってないし、あとは内容もね、こういうどうにもならない内容じゃない。地上波じゃもう無理な内容しか言ってないじゃない、さっきからさ。だから、ね、こんなのねやったらさ、視聴者からさ、もうどんだけクレームが来るのかとね。もう毎日毎日ポジティブにね生きているのに、なんでお前のネガティブな話を聞かなくちゃいけないんだって、うるせえと、俺はネガティブ界のポジティブだとねいう話をすることになってしまうから、だからまあ現状ではね、このままだとそういう話はないかなとは、まあうっすら思ってはいるんだけどもね。だからそのね、ラジオパーソナリティの募集っていうのはね結構あるから、それにまあね、もういっぱい募集ねあったらそれ全部応募するぐらいの感じでねやってみるのもいかがですかって話なんで、ちょっとね今のうちにこうやってね、貼っていただいた URL とかも見たりとか、あとは前にね俺もチェックしてたそういうサイトとかもあるから、そういうの今のうちに見といて、それで辞める直前ぐらいにね、そういうのちょっと応募とかしたりとかして、1月からねそういう活動というかなんか挑戦するのもいいかなと。まあ、別にねやらないよりは多分やった方がいいと思うよね。やらないと本当に、例えば10年後44になった時に、なんで俺あの時ね、多分ダメだとは思うけども、なんでやんなかったんだろうって後悔は絶対あるじゃん。だから本当にね、俺が能力ないね、ラジオパーソナリティに対して能力ないっていうのもまあ分かってはいるよね。だけど分かんないじゃんっていう、能力ないと思ってるけども、もしかしたら評価してくれる人がいるかもしれないし、俺を原石だと思って評価してくれる人がいるかもしれないよ。完全に磨き上げて磨き上げて今なんだけど、これ以上ないんだけどね、それを原石だと思い込んでね、何かねちょっとうまいことやってくれようと考えてくれる人がいるかもしれないから、 ただこれはやっぱ人の目に触れないとなかなかうまくはいかないし、人に関わっていかないとね、こういうことは起きないから、やっぱり自分一人でやっていくっていうことは限界がね、まあないよ、限界はないけど、その限界まで行くところっていうのがさ、時間かかるよね、やっぱり一人でやると。どうしても好きなようにはできるけどね。だからね、その辺はちょっと今回しっかり何かしら挑戦したいなと思ってますから、まあ、この辺はね、今後もお話ししていけるかなと思うのでね。あとは覚悟ね、ラジオでね、ダメになっちゃった時どうするのって話なんだけど、例えばね、考えたのがね、お前よくそんなにね、何も動いてないのに妄想するなって言うかもしんないけど、例えば俺がね、FM のじゃラジオ、いやもういいよ、AM ラジオね、ジャンクでね、俺が喋ることになったとするじゃない。その時この童貞ネットっていうこのラジオ、これはパルナイトでやってるよね。で、例えばじゃジャンクで喋るってなった時もパルナイトでやるとするじゃない。そしたらさ、このもう TBS で話すね、花形のところで話すこのパーソナリティ、もともとどんなことをね喋ってたのっていうと、そしたら絶対みんなパルナイトで調べるんだよ。そしたらホームページ出てきちゃうんだよ、童貞ネット、過去の話を全みんな聞くんだよ。そうすると女性に対してバッシングしまくってるみたいな話が出るじゃない。あとちょっと異質なオナニーをしてるみたいな、なるじゃない。で、女性の価値観の話したりとかさ、セックスしたりとかさ、そんなことばっかり言ってんじゃない。これはさ、例えばじゃあそういうね、ジャンクで喋るっていうになったら、まあフリーでそこ入れない、多分ね、そういう芸能事務所みたいなのに所属して、そこからね、多分そういうのを、いろいろ関連づいてさ喋ることになると思うから、芸能事務所からもうパル内藤くん、ちょっと君過去にまあ長くねラジオを、ね、やっていて、ホームページあると思うけど、ちょっと今後の活動に支障があるから、あれ全部消してって言われる可能性はあるんだよねと思って、その時俺はどっちを取るのかと。でここで、まあ、ある意味趣味を仕事にした時に出てくる弊害はあるかなというね、まあ、なんかマックスで行った時のね、そんな悲しみをねちょっとね考えちゃったんですけど、ただやっぱりさ、このね、今日で311回ですよ、毎週やってさ、これを消さなくちゃいけないとかなるとさ、なんか辛いなって思うからさ、そしたら、いや俺はジャンクで喋るよりもネットでね聞いてくれるみんなが大切だからってね、俺はもうこの事務所辞めますってね、なるのかなみたいな。でもならないよなと思って、まあもちろんね、このラジオとても好きだしさ、ネットでやっていてみんな聞いてくれて嬉しいし、なんだけど、でもやっぱりこれがもし仕事になるんだっていう風なね、選択肢が出た時には、そっちを挑戦したことないから、そっち選んでみたくなっちゃうよね。で、選んで、で、まあ、もしそれでダメだったらさ、全然1年ぐらいやって、全然何もなんなかったら、まあ復活すりゃいいじゃないっていうね、ところもあるから、まあ復活した時にはね、一回やめると、もうね、今まで弾いててくれた人っていうのは、やっぱり離れていってしまうのは分かってるからね、なんでね、あそこでね、また続けてなかったんだと。これでネットラジオをまたここで一年やってればまた状況も変わってたのにとかね、あるかもしんないけど、まあそんなんでね、まあどうなるか分かんないけども、まあそういうね、ところもあるので、まあちょっと決心をね固めて、ラジオをねちょっと一歩踏み出してみるのもね、いいかなと、ね、思ってるんで、来年、ね、1月からは積極的に動けるかな。寒いけど、ね、寒いからな、オーディションとかあったとかしたらな、寒くてちょっと遅刻しましたとかね、家から出れませんでしたとかね、あるかもしんないからななんて思ったりとかして、じゃそんなんでね、あとお便りいただいてます、ラジオネームが、ラジオネームどちらかな、ちょっと待ってね、どれだっけ、ちょっといただいてたんですけども、ちょっと探しますね。さっきその RH マイナスさんの方でね、書いていただいたそのメッセージのね、お便りの中にね、掲示板の方でもね、こういうメッセージあったけどってちょっとあったんだけど、これがね、ラジオネーム983番さん、あのさ、お前は何なんだ、ラジオは趣味なんだろ、好きにやればいいじゃん、このラジオでどうにかなりたいの、 ネットラジオをやっていれば誰かがフックアップしてくれるかも、とかふざけたこと言わないよな。そういった連中はもっとラジオを作り込んでるぜ。お前は趣味なんだから、だらだらやってりゃいいんだよ。童貞ネットは誰もフックアップしないし、これからも無料なんだから、無料だから、なんとなく聞いているリスナーが入れ替わりしながら続いていくの。大丈夫。パル君は商業ベースに乗ることはない。断言する。ない。だって金払ってまで聞かないもん。6年続けているのはすごい。だけどクオリティは低い。しかもクオリティを上げようと思ってない。ありのままのパルのトーク。いいじゃん、趣味なんだから。まあ、このままのラジオで商業的な何かに繋がるなんてずうずうしいことはパル君は思ってないと思うけど、大丈夫。パル君は自分が思っているよりも、面白くない子だけど、周りのリスナーが温かく見守っているから心配すんな。そのままのパルでいてくれ。頼む、そのままのパルでっていうね、お答えできました。ありがとうございます。ね、こちらがね、さっきちょっと RH マイナスさんの方言っていたね、その、まあ、こういう、まあ、商業ベースというかね、パルさんは、ラジオをね、なんか仕事にしていきたいとかね、思ってるんですかみたいなね、ところにちょっと結びついてるところはあるんだけども、まあね、まあ、これよね、多分、ラジオ聞いてくれてる人の半分ぐらいは、半分以上かな、こういう風にね、多分、普通に思ってると思う。俺も、多分こうやってね、素人の人がさ、こうやってポッドキャストやってるとかなったらさ、こう思っちゃうところもあると思うよね。しかもね、なるべく面白いことを喋りたいなとか思ってはいるけども、それはそれなんだよね。ただその番組のクオリティを上げたりとかってのはなかなか考えないね、俺ね。それ良くないよねと思うんだけど、例えばさ、普通にジングルとかさ、何年使い回してるんですかとね、もうちょっと、ラジオをね、頑張りたいっていう人はさ、そういうジングルをね、ちょっとこだわって作ったりとかさ、そういうのもあるじゃないですか、ね。ちゃんとコーナーもね、やってさ、だけど、じゃあ俺コーナー、いつやってんのって言うと、まあ、月に一回ぐらいやるかやらないかでしょ。もうラジオじゃないんだよね。フリートークバラエティになっちゃってるからね。まあ、バラエティなのかと。ね、パル君は自分が思っているよりも面白くない子だけどって書かれてるからバラエティじゃないかもしれないけども、まあね、その辺は、まあ、仕方ないと。ね。だけどまあ、もう少しラジオに対して、ね、面白いことだけをね、とか、なんかみんなにね、伝えたいことをね、いろいろと喋りたいなっていうんじゃなくて、やっぱラジオ自体の、その作品としてのクオリティを上げていくっていうことも、本来ね、周りのやつはみんなやってるよと。だけどパルはもう趣味なんだからと、いいじゃないかと、趣味をずっとね、今週会ったことを1時間2時間喋り続ければとね、それでリスナーはね、無料だからこそ聞いてくれるし、リスナーも入れ替わりねしながらね、ずっとまあ聞いてる人数は多分変わんないよと。ただその中で、新陳代謝があって新しい人が入れば、古い人は残らずに古い人は抜けていくって、ね、それを繰り返してずっとこんな感じでね、やっていったらいいんじゃないのってね、話なんだけど、とはいえね、やっぱりさっきも私言ったけど、まあもしね、これがラジオをやっていてちょっとお金になるというか、商業ベースというか民放放送というか、そういうのに、ね、もし映れるんであれば、そりゃ俺だってね、挑戦してみたいって思っちゃうよね。で、挑戦したところで言われると思うのよ、そこでラジオのプロデューサーに、パル君ね、君自分が思ってるよりも面白くないよって言われると思うんだけど、まあそれはね、もうしょうがないよ。まあその時はその時だからね、まあしょうがないんだけども、やっぱりそれを言われるっていうところまでなんか挑戦するのはいいかなと思うんで、それでまあなんかそういうちょっとね、まあ言われて、それでああ俺はダメなんだって、そこで諦めるとか、そういうなんて区切りというかさ、そういうのもこのまま普通に続けてたらさ、一生これで終わっちゃうじゃない。ずーっとやって、で結局20年やりました。何なのってなっちゃうと。まあもちろんこのラジオね、普通に楽しいっていう風に聞いてくれる人ももちろんいるしさ、いると思う、いたいしさ。だけど、結局、じゃあ残るものは何っていうと、まあなんか、何かしらはあると思うんだよね。ただちょっとふわふわしちゃってるんだよね。もう少し形になるというか、なんか、自分の中で一つ なんか大きなものとしてさ、な形付けたいなっていうのはあるから、そうするとやっぱりこうやって一回ね何か挑戦してみるっていうのも、挑戦すんのもさ恥ずかしいよね。なんつーの、本当にさ、俺も人前出るのは苦手なわけよね。こうやってラジオはさ別に人が目の前にいないからね喋れるよ。だけど人前に立ったら本当にもう喋れないよ。足ガクガクしちゃうからさ。だからこうやってオーディションとか行くのもさ、じゃあねパル君ちょっと今からなんとかっていうテーマで5分間フリートークしてと言われるわけじゃん。そのフリートークのねその力を見たりするんだからさ、はいみたいなさ喋り始めるわけじゃん。そしたらさ急に喋り始めたと思ったらさ、いやこないだキュービーハウス行きまして、いつもだったらこんな風にするんですけどハゲがみたいな、でそこでもう眉毛描きでねちょっと隙間埋めちゃいましてみたいなさ、そんな話してもさ、うん、パル君それ面白いと思ってるかもしれないけどダダ滑りしてるよっていうね、そういう話になるかもしれない。そりゃねラジオプロデューサーの髪の毛がねふさふさだからわかんないんですよみたいなね、このラジオを聞いているまあ9割方ねハゲしか聞いてないんですからみたいなね、もう爆笑のはずなんですよってね、もうリスナーの方からもねそんな俺ハゲてないんだけどっていうね話もあるかもしれないけど、まあそんなんでね、まあ一応恥ずかしいとは思うけども挑戦はねしていきたいななんてねちょっと思ってますから、まあ、そんなねところでねちょっと商業ベースねなんとか乗せることできないかなということでね、試行錯誤しながらねやっていきたいと思っております。じゃあねあとねお便りいただいてますね、今日も長くなってしまっているんだけども、でも読んでいくよ。ちょっとねお便りいただいてるからね、まあちょっとねお便りね厳選しないとちょっと本当にもう2時間でも収まらなくなってきているのでね、まあその辺ちょっと考えたいと思うって言ってね毎回全部読んじゃってるんですけども、ラジオネーム969番さん、これね俺がねツイッターで話した話なんだけど、つぶやいた話に対してのコメントいただいていて、俺がねツイッターで消費税住民税を下げて働けば働くほど税金が課せられるという状況を変え、気持ちよく働かせて、気持ちよく金を稼がせて、そしていい生活をしたいやつ、消費したいやつから税金を取りなさいよ。消費税うんぬん言っている人は、コンビニ行かないでちゃんと安売りのスーパー行けよ。便利は高いんだよっていうね。そんなツイッターでつぶやいたんですね。この政治絡みの発言ね。よくないんですけども。ね。で、そこに対してコメントなんですけども。いや、もう少し考えてくださいよ。間接税が上がっていく意味ってものを、てか選挙になりますがどう考えてます？今週は政治スペシャルでお願いしますってね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ私もね結構考えが浅いですから、目の前のものしか、まあ、見れてないというか、自分の知ってる知識の中でしかねこういう話せないから、本当はもっといろんなね絡みもあって、ね、こんな考えは浅はかだっていうね話になるかなとは思うんだけど、一応俺の今ある知識の中で話すと、でも今回ね消費税今 8% だけど今度 10% になるって話があるじゃない。で本当はねこの間 10% になるかならないかっていうのを、まあ、決断するところではねあったんだけど、一応安倍首相の方は今回はね税上げしないと、ただねいつだっけ、もう再来年とかの4月だかそのぐらいに、4月だか5月にね、もうこれはもう確実に消費税 10% 上げますっていうね話をして、まあそんなところからねちょっと消費税の話をね、ちょっとつぶやいちゃったんですけども、結局消費税俺は上げるのは悪いとは思ってないんだよね。だからその代わり軽減税率っていうかさ、何かしらちょっと税金を下げるところは欲しいよねと思って、でこれがまあどれが対象なのかっていうのもちょっと難しいところだけど、個人的にはよ、所得税とかね、あと住民税、これを下げてもらいたいんだよね。消費税はその分ちょっと多めに上げてもいいと思ってる。っていうのは、例えば収入が300万あったとしようよ。で、今所得税とか住民税とかでさ、ね、年間で何十万も取られるじゃない。そういう風に考えると、ちょっと、消費、その住民税とか所得税の割合って結構、なんていうの、目に見えて大きいよね。で、働いたら働いた分だけ、なんていうの、多く引かれていくじゃない。 だから、で、例えば俺が昔400万とか年収の時は、税金やっぱし年間で16万ぐらい持ってかれたし、今だと年収300万で12万ぐらいはね、住民税か。ね、住民税が400万の頃で16万。300万の時で12万。ね、住民税引かれてるんだけど、そうするとさ、やっぱし稼いだだけお金持ってかれるなっていう感覚があるじゃない。で、やっぱし1000万、2000万、まあ、稼ぐことは俺もないと思うけども、稼ぐとさ、本当にもうすんごい、まあ、税金対策とかしてればいいんだけど、してなければ本当にごっそり持ってかれるんだよね、何百万って。そういう風になってくると、もうあと所得税も引かれるからね。もう稼いだだけ、ね、いくら稼いでも、なんかいっぱい持ってかれるっていう、この状況。働く意欲っていうかさ、まあ、それでもね、その、もちろん年収が増えれば増えるほど、手取りっていうのはやっぱりそれは増えるよ。いっぱい取られたとしてもね。だけど、働きがいがないというか、もっと気持ちよく働かせてほしいというかね。そうすると、もっと経済良くなるんじゃないかなとは思うっていうね、その浅はかな考えだけど。例えば、300万稼いで、12万ね、住民税引かれたところがさ、例えば、これが10万とか、8万とか、そのぐらいのね、税金になったら、もうちょっと頑張って働けば、そんなに税金も引かれないからさ、なんかもっと頑張ろうかなってなることもあると思うんだよね。で、所得税も減ったりとかしてさ、手取りと、その、額面と、この差が少しでも縮まれば、ちょっと、働こうって、なんか働いた分だけお金を結構増えるから、頑張りたいっていう人も出ないとは思、出ないわけでもないと思うんだよね。で、消費税に関してなんだけども、消費税を上げるっていうのは、別に、個人はね、そういう、個人が、俺とかね、そういう一人の人間が消費税うんぬんかんぬんっていう部分に関しては、別に上がったところで言うほど問題はないと思ってるの。これは、例えばコンビニで買うとそれ高いよ。だけど、安いところを探せば、ほぼ今と同じ、ね、その、例えば、今 8% になったからね、8% から 10% になった時に 2% 上がっちゃったけど、それと 8% と同じ頃の料金形態でやっている店ってのは絶対あるのよ。だからそういうところを探していけよってね、いうところなのよ。だから自分の生活水準を下げることはなくね、ただちょっと不便にはなるよね。だからそれをまあ生活水準下げるって言うんかもしれないけども、だからまあそれでね、うまくやりくりすれば、ね、便利をねマックスで使わなければ同じような環境では生きていけるんだよねって思うの。で、ただ、だから個人としては、ね、その所得税とか住民税を下げてもらって、消費税を、まあ別に上げてくれたところで、ね、同じ現状維持で、生活はね、安定してね、そのまま継続できるし、あとはね、そういう稼いだ分だけ、ね、ガンガン引いてかれないから、もっと頑張ろうってなって、経済の方もね、どんどん良くなるから、これはこれでいいと思う。ただ、消費税ね。まあもちろん、高くすると、買った分だけね。まあ高いもの買ったら消費税すごいつくからさ。そうすると、消費がね、なかなか良くならないんじゃない？消費するやつが少なくなっちゃうんじゃないの？っていうのもあると思うけど、ただまあ消費税はさ、その消費したいやつに払わせればいいじゃない？俺たちみたいな、ね、低所得者は、そこそこでね、普通に今の現状を維持する感じだよね。それで生活はできるじゃない？だから、それは問題ないよね。で、金持ってるやつは金持ってるやつで、車買えばいいじゃない。家買えばいいじゃない。ね、好きなもの買いなさいよと。で、税金その分高いよと。消費したやつは払いなさいよと。ね。そうすると、ある意味、平等な気はするよね。って思う。結局働いた分だけ持ってかれて、で、消費税もね、なんかそんな、ね、ちょっと微妙なところだなって、あるかもしんないけど。まあ、稼いだ分は稼いで、で、それがほぼ税金がなるべくかからないようにしてもらって、で、消費したいやつはね、消費税いっぱい取られて、消費しないで普通に生活してる人は普通のね、消費税の分で済むんだからさ。っていう風に考えるなって思うの。だから、個人的には問題ないんだけど、ただ一個、これ問題があるんだけど、中小企業だよね。中小企業は、ごめん、消費税が上がると、本当に辛いと思う。俺たちがね、こうやって、例えば安いスーパー探して行けよって今言うじゃない？ だけどじゃあ安いスーパーはねどういう現状なのっていうと、税金が上がってるけども値段変えないで頑張ってんだよね。その分利益ってのがちっちゃくなっちゃってるからね、本当に薄利多売で作業量だけが増えてって、でね、その利益は上がらないね、同じままっていうねところだから、ただで値上げしちゃうと人が来なくなっちゃうから値段はそのままにして、だから中小企業はきついよね本当に。だからそこ難しいよね。個人はねいいよ、こうやって普通に生活するだけでね、個人として生きるんであればそういう俺がさっき言ったのでいいと思うけど、社会を回すっていう風に考えて個人じゃなくて会社とかを考えると、法人税減税とかじゃなくてね、それは大企業はね法人税減税すればそれは助かるけど、普通は零細企業だからね、まあマイナスでね終わったりとかするわけじゃん、決算とかしてさ。そうすると最低のね、法人税で多分7万とかそのぐらいだと思うんだけど、これはもうみんなそんなもんで払ってるから、それがまあちょっとね変わろうがあんま変わんないからさ、安くなって7万が6万になったところでさ、そんな変わんないから、それよりもやっぱり消費税、ここが中小企業は痛いねっていうところでね、そこは私も何とも言えないですねっていうところね。もし今中学生が聞いてたらごめんね。でそしてさらに俺よりもねちゃんとしてる人が聞いてたら逆にごめんね。もうどっちつかずなね薄っぺらい話してるから、小中学生にはわから全くわからない話で、で大人が聞いてたらね、こいつ何ぬるいこと言ってんだって、ね、そんな話になっちゃいますけどね、政治の話はだからねあんまりしない方がいいかなとね思っております。まあ、そんなね感じ。あとはお便りいただいてます。 Mac ユーザーさん、パルさん、かかりつけの医者変えてみたら、風邪ひいただけで採血して9000円とかありえないでしょ、どんだけヤブなんですか。薬を大量に出す医者は三流という格言もあるし、一度他の医者も行ってみたら、自分もヘルニアやった時にヤブ医者に当たって半年ぐらい通ったけど一向に良くならず、近所で評判の名医に見てもらったら速攻で治ったっていう経験あるよっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。そうだね、今回その採血してるからね、それの結果は聞かないともったいないから、それは聞くために行く。でそれ以降はちょっとね変えようとも、やっぱりね立地条件ってあると思うんだよね。池袋の駅前にあるのその医者だからさ、まあそういうね土地代とかさ、賃貸料金が高いじゃない、だからその分ねがっつり稼がないといけないということで、高いのか無駄な採血をするのか分かりませんけども、でも今回行ったらもうね行かない、ね、で他の医者にねちょっと行こうと思っておりますね。本当にもうあんまないよね、俺も風邪ひいてこんなお金ね取られることって今までなかったからね、ちょっとびっくりしちゃってるところはありますからね、本来ないよね、普通に行ったらね2000円とか3000円、行って3000円じゃない、診察料込みで、診察料100、1000円の、お薬代2000円ぐらいで、これで2週間分ぐらいだと思うよ。だけどね、なんかね異常な感じになってますからね、それはちょっとね、考え直したいなと思っております。じゃああとはね、いただいてるラジオネームいっぱいおっぱいさん、パルさんいつも応援しています、毎週の放送を聞くたび、聞くためだけに生き続けてますっていうねお答えいただきました、ありがとうございます。そう言ってもらえるとね頑張れるなって思うんだけど、ただ私がね、民放放送の方に行ってしまったらね、ネットラジオできませんから、その時はね、TBS ジャンクをねぜひ私がね担当する回をね聞いていただけたら嬉しいかなと思うんだけど、まあ大丈夫でしょう。まあ当分はこのネットラジオで、まあ、当分というかね、俺がなんかやめようかなって、あと結婚したりとかしない限りはね多分このネットラジオがね続いていくと思いますから、であとジャンクをいくらつけてもね俺の声は多分一生流れないと思うからね、まあなるべくねこのネットラジオの方をね聞いてもらえたら嬉しいかなと思います。じゃあそんなんで結構お便り読めたかな、まだあるっけ、まだある ね読んじゃおうね、もうねもういいでしょうね、全部読みましょうよね。ラジオネームトリンドルさん、がいやこれは次回だな、コーナーで読みましょう、ありがとうございます、コーナー用にお便りだったからね、こういうフリートークで使っちゃもったいないね、次回 ちょっとコーナーできればそこでご紹介したいなと思っております。じゃああとは、もし来てるのがねないから大丈夫だね。したらあとは今日他に喋りたかったことがなんかあればなんだけども、まあ、特にないね、話したいこと大体喋ったので、もう今日もねやりきった感満載ということでね、じゃあ今日はこの辺でということだね。で来週なんですけども、来週は12月、びっくりするで、来週はっていうかもう今の時点で12月1日になっちゃったんだけどね、11月も終わって12月師走ということでね、もうお師匠さんも走り出すレベルの忙しさっていう師走、わかんないけども、まあそんなんで来週は12月の7日の日曜日、こちらでまた23時からねやっていきたいと思うんですけども、なんかな俺ね12月6日がねちょっとその友人たちとの忘年会があって、でこの次の日いつもだったら仕事入ってるんだけど有給取ったんだよね。だから土日で有給取って、まあ、それでもまだ残ってる有給が多分4回ぐらいあるから、まあうまく今月ね使い切っていかないと辞めるときね有給余っちゃうんでね、もったいないかなと思うんでね、ちょこちょこと休みを入れていきたいなと思ってるんだけども、でただねこの12月7日広島は、宮島のね方で町コンというかその趣味コンがね毎日あるってお話ししたんだけどもさ、その厳島神社とかねその辺を巡る趣味のね、まあ、コンパみたいな町コンがありますよというのあって7日広島にもし行けたら行きたいなと思ってたんだけど、さすがに忘年会の次の日、しかもこの忘年会だいたい飲んで12時ぐらいからカラオケ行って朝まで、去年は朝までこうやってカラオケやってからダッシュで家帰って風呂入って2、3時間寝て仕事に行くっていうね、そんなのやってましたから、まあ若いもんですよね。33歳の頃ですから、今私34歳ですからね、もう月とすっぽんですから、そんなんで、まあちょっとねそんなに朝まで遊んだ上で飛行機乗って広島に行ってそこで趣味コンに参加っていうのはちょっと厳しいなと思うから、まあ、今回この7日のね趣味コンはちょっと難しいかなと思っているんでね、まあ普通にラジオは7日何もなくね、まあ、1日酔っ払った状態で二日酔いの中ねできるかなと思いますからね、7日また23時からねお聞きいただけたらと思います。であとはね12月3日今日1日だから明後日宅建の発表がありますんでね、この辺の報告も12月7日の放送ではできるかなと思いますんでね、俺のラジオの第一声目がね何になるのかね、おえつまじりのね、放送になるのかね、なんかちょっとパルウキウキしてないみたいなね、そんななるのかわかりませんけども、まあ、そんなのがあったりとか、あとトマツはるかちゃんのトマッちゃんのね、ニューシングル、SAO2 のソードアートオンライン2の主題歌が12月3日に発売になりますから、これもね皆さん、要チェック、ね、していただけたらと思います、ね、何の放送なんだって話なんだけど、俺もねちょっと iTunes ストアの方でねちょっとトマッちゃんのね新曲はね買おうかなとちょっとね企んでますから、久しぶりにねちょっと音源を買ってみたいと思います。まあそんな感じかなね、今日も話したいだけ話してしまいましたけども、まあ、この辺でということでね、じゃあそんなんでね今日もね2時間ですかねお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。